12月のさ、まあいつだったか忘れましたけどもね、すでにね、12月半ばぐらいですか、末ぐらいですか、私ボクシングにね通い始めまして、ボクシングジムね、まあ契約したわけですよね、半年間と。でそんなわけで、その時12月は体験っていうことでね、特にまあ費用もかかっておらずね。でその後1月かな、1月だか2月に一度まあ行きましてね。でその時もうボクシングは無理だなと。無理というか、今の自分のレベルではボクシングっていうものは、ちょっとレベルが違いすぎるということで、まあボクササイズというね、まあ言ったらエクササイズプラスボクシングのね、まあボクササイズに切り替えまして、で1月とか2月に1回行きましたと。でここからまたずっと行ってなかったんだけども、昨日ね、土曜日、まあ久しぶりにまたこのボクササイズ行きまして、でこの間まあ1ヶ月ぐらいかな、1ヶ月2ヶ月わかりませんけどもね、時間空いてましたけども、全く体動かしてなかったのかっていうと、そういうわけじゃなくて、家ではね、シャドーボクシングをしてますよ、常に。まあ毎日と言っていいでしょう。ただそんなに1時間みっちりとかそういうんじゃなくてね、なんとなくのシャドーボクシングみたいなね。でも全くそのしてなかった頃もあるわけだよね。体を動かすってことをね、あんまりしてこなかったっていう時期もある中、まあこうやってね、まあボクササイズ始めたことによって、ちょっと体を動かそうという気持ちにはなってさ、ちょこちょこ動かしたりとかして、なのでね、意外とその肩周りの筋肉とかね、あとまあ他にもね、シャドーボクシング以外にも、まあ腹筋したりとか懸垂したりとかね、まあちょこちょこだけどもやって、で、あとはマラソンね、まあしたりとか、なんだかんだで、またちょっと基礎体力をつけてたわけよ。いや、ボクササイズね、行くと辛いんだよね。結構ヘビーで。なので、次行った時に耐えられる体を作ろうと思って、で、ある程度作り上げられたと思ったわけ。だからこそ、まあ、準備期間と言ったらあれだけどね、一回そういうの参加して足りないところを補って、さあ、これだったら俺はまたやれるんじゃねえかってね。で、昨日行ってきたんですけど、やっぱり辛いね。こんだけ体作ってきても、まだ辛いんだなと思ってね。だから、まあ、いかにね、まあ、ハードなのかということがね、まあ、分かったんだけどもさ、そもそもね、俺体硬いからさ、そのキックボクシングなんだよ、このボクササイズ。だから足使うのね、ローキックとか、ミドルキックとか、前蹴りとか膝蹴りとかね、やるんだけど、足が上がんないんだよ、そもそも。で、これは厳しいと。で、まだ右足だったら上がるんだけど、左足はもう絶望的に上がんないから。だからこれ、ボクササイズ自体ができないよっていうね、ところがもう発覚してたから、ここ1ヶ月ちょっとぐらいは、左のね、キックの方も家でね、練習して、まあ、若干上がるようになったかな、みたいなところもありましたけどもね、まあ、前よりは良かったというか、多少動けたんじゃないかなと思うけども、まだまだ足りないなと思ってね、スタミナもね、足りないっちゃ足りない気がする。今週もね、マラソンしてまして、深夜ではありますけどもね、もう月曜日の、もう深夜1時ぐらいにね、私、代官山走ってましたけどもね、代官山から、またね、五反田の方に行って、恵比寿の方戻って、また、代官山みたいなね、感じでね、まあ、10キロ走ってましたけども、だいたいね、走ると、まあ、10キロぐらい走ってしまうというね、まあ、なんか、街をね、走って徘徊してるとね、まあ、気づくとそのぐらいになってしまって、まあ、ちょうど10キロぐらいがちょうどいいと。で、ね、まあ、これも1ヶ月ぶりぐらいにね、走ってましたけども、1ヶ月そんな経ってないかな ?2 週間、3週間ぐらいですか、ちょっとわかりませんがね。まあ、だいたい10キロで1時間5分ぐらいで走れるようになってきたから、まあ、そろそろね、10キロ1時間以内で走れるかなと。いうところでね、まあ、そのぐらいのそのスタミナでも やっぱきついと。いうことはさ、まあ、かなりしんどいんじゃないのって私思うんですけどもね。ただ、このボクササイズ辛いだけじゃね、まあ、どうしようもないですけどもね。まあ、しっかり、ね、やっぱ辛い中頑張ればさ、その、体力もついて、筋力もついて、で、パンチもね、キックもね、いろいろと分かってくるということでね、また近い、まあ、来週、再来週、難しいかもしれませんけどもね、まあ、近々に行きたいなと思ってるんですけども、で、ボクササイズやってね、また一つ思うことがあるんだけどさ、いや、ボクササイズってエロいなと思って。まあ、この話するために今、ね、前振りですけどもね、すべてね、いらないんじゃないじゃあ前振りってね、思いますけど、ボクササイズ、エロいんだよね。っていうのも、やっぱ女性がいるのよ。ボクシングの、その練習じゃなくてボクササイズだから、そのエクササイズ気分で来る女性が多いわけ。で、俺が行ってるところも、まあ、言ったら渋谷ですからね、まあ、女性とか若者多い中で、もう通ってくる女性ですから、そりゃもう、ね、いい子がいっぱいいますよ。で、まあ、圧倒的に男性の方が多いんだけど、昨日行った時も女性が4人ぐらいはいて、で、まあ、女性のね、背中を見ながらボクササイズするわけですよ、私も。っていうか、一番前の方に先生がいるんだけど、インストラクターがいるんだけど、もうインストラクターが見えなかったりするのよ、人が多くて。で、ちょっと見えねえなって思うと、なんか近くにいる人を見るしかないから、すると目の前にいた女性のね、フォームを見るしかないからってことで、ちょっとガン見するしかないっていうね。これも、致し方ないね。不可抗力ですからね。で、あ、なるほど、こうやってやるのねって。思いつつも、たまにね、やっぱり、トレーナーじゃないからさ。だから間違えたりとかするからさ、やっぱりちょっとトレーナーの人のね、動き見ないとしてね、キョロキョロキョロキョロしてたりはするんだけどさ。でもそんな中ね、やっぱりこうやって、体を動かしてる女性って素敵だなって、思うね。と同時に、やっぱエロいなって、思ってしまうね、ところございますけどもね。ちゃんと朝一発抜いてから言ってんだけどね。それでもエロいなって思ってしまうってことは、まあリアルな女性っていうのはね、やっぱり素敵だなって。ね、エロいなっていうのと素敵だなはね、イコールになるんですけどもね。で、この、ボクササイズ言ってるところなんですけども、終わりのところでね、ずっとまあ50分、55分、ずっと、まあ一人でやるわけですよ。トレーナーがいて、で、その、なんか、流れに合わせてね、真似して、まあ、エクササイズしていくわけなんですけど、最後の5分10分は、その、まあ、ペアになってね、トレーニングをするっていうのがあるんだけどさ、まあ、前回もちょっと言ったけど、このペアでやるトレーニングがやっぱしエロいんだよ。ってか、おかしいんだよ。あれ、なんか狙ってるとしか思えないようなエロさを感じるんだけど、ね、正面に向かい合ってさ、で、なんか、お互いね、その、足を向けて、で、足を開いたり閉じたりとかね、ぐるぐるしたりとかなんかやるんだよ、お互いに。もうさ、やっぱ疑似セックスなんだよ、そんなのさ。で、おかしいと思うの。男女がペアになって、で、正面に男がいるのに、女が足を開いて、その足の間に男が足を入れるんだよ。わけがわからないかもしれないけど、こんなことがあるんだよね。いや、おかしいでしょ。セクハラでしょ、こんなのって。と、やれって言われますからやりますよ、それはね。ただ、もうエロいよ。もう風俗こんなの。って思って。で、まあ、やるんですけど、まあ、最終的なね、もう最後の5分間ぐらいだから、もう体バッキバキだからさ、そんなことも言ってらんないんだけど、ただやっぱり、ちょっとおかしいよ。エロい。もう、その性的に見ようとしなくたって見ちゃうよっていうね。ところでさ、まあ、考えないようにしながらね、煩悩を振り払いながらさ、やってますけど、まあ、これをね、ご褒美だと思って最後の。まあ、そういうのかもしんない、本当に。ね、インストラクターの人は、若干これもセクハラっぽいかもしんないけど、こういう風にすれば、次もね、来たいって思うかもしれないっていう、ご褒美的なもので、最後のこの5分間を入れてるのかもしんないけどさ、 だからね、来週行きます。明日行きます。ね、まあ、行かないですけどね。そんなもんじゃ釣られませんから、私。いくらエロくてもね。まあ、そんなわけでね。なんか、まあ、きついながらもね、そういう、エロいのもあるし、ということでね。まあ、頑張れるのかな、っていうね。ことで、まあ、久しぶりにちょっとボクサーサイズ行ってきましたから、今日はね、ちょっと体バキバキなんですけどもね、そんな中ね、やっていきたいと思いますんでね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、どうですか皆さん、ボクサーサイズ行きたくなってきましたか？まあ、下心ね、ある方はね、行きたいなって思ってくれたかなと思うんですけどもね。でも、動機っていうのはこんなんでもね、いいと思うのよね。例えばね、バンドやるとかっていうのもさ、モテたいからとか、そういうんじゃない？で、スポーツジム通うっていうのもさ、なんか女性と出会いがありそうとかさ、そういうのあるわけだから、まあ、こうやってね、ボクサーサイズ行くのも、ちょっと、ね、異性とのね、交流もあるって考えたら、まあ、そういうきっかけでね、行って、それでボクシング目覚めちゃってね、プロになっちゃうとか、あるかもしんないから、まあ、若い子たちだったらね、まだ全然あるかもしんないし、女の子いるから、なんか、いいところ見せようと思って、より頑張っちゃうとかね、あるかもしんないから、ちょっと不純な動機から、っていうのはね、悪くないと思うのよね。パソコンだってそうでしょ。みんなね、パソコンの技術いっぱい持ってるかもしんないけど、結局、最初はさ、エロいの見たくてさ、パソコンの技術って上がるじゃない。まあ、男なんてみんなそんなもんですからね。だからまあ、そんなわけで、まあ、ボクサーサイズね、結構おすすめかなと思いますがね、まあ、かなりね、きつかったんだけど、で、ね、昨日ボクサーサイズ行って、で、週の初めはね、こうやってマラソンしたりとか、まあ、今日もね、日中ですけど、ちょっとね、自転車でね、都内ちょっとぶらついたりとかしたんだけども、で、そんなに、がっつり日々食べてるかっていうと、まあ、そんなんでもないんだけど、今週、ちょっとダイエットの方がね、あんまりはかどらずね、今 64.7 キロと、若干上がってしまいましたね。もうこれはね、下がりづらくなってる。いや、早いだろ、下がりづらくなるのがってね。あるんだけど、先週さ、やっぱ体動かさないとね、もう下がんないなって思って、それで一回マラソンとボクササイズ行ったんだよ。でも下がんないんだよね。だからどうなのかなって思うんだけど、体は締まってきてるよ。でも、体重落ちないんだよなと思って。まあね、腹がまだね、結構肉ついてるけど、でも、一時の、やばい時よりは全然ね、やっぱりお腹、ね、縮まったからさ、凹んだからさ。でもね、こっからだなって思うんでね、まあ、これで減らないってことは、もう少し運動量を上げないといけないわけでしょ。だから週に1回、2回は、ね、マラソンして、で、週末はボクサーサイズするっていう。しないと下がんないんだよね。だって上がっちゃってるんだもんで、ね。きつくない？みんなそんなに運動してんの？週に1回は10キロ走って、週に1回は1時間ぐらいボクサーサイズがっつりやるの？ちょっとね、やれない気がするんだけど、まあでも昔ね、部活のこと考えたらね、部活毎日ね、2時間だ、3時間だね、毎日やってたわけですから。まあ、そう考えれば毎日ね、1時間ぐらい走るとか、1時間ボクサーサイズ。まあ、部活の延長で考えればね、全然、まあ、いいんだろうけどもね、そんぐらいしないともう落ちないのかなって思うと、ほんとね、おじさんになってしまったんだなと、代謝が悪くなってしまったんだなとね、そう思ったりはするわけですけどもね。まあ、やらないでね、もう落ちるという段階は、過ぎたと思いますんでね、今週、まあね、 ちゃんと体を動かしたつもりではございますんでね、また、まあ、これからもね、来週も、しっかりと体を動かしてね、で、徐々に落としていこうと、まあ、思ってますけどもね、まあ、なかなかね、結果が出づらいものかもしれないけどもね、まあ、せめて、やることはやって出なければ、まあ、仕方ねえなって思いますけどもね、まあ、そんな感じのね、ダイエットのお話でもございましたと。で、今日はね、まあ、いろいろお話あるんですがね、映画見てきまして、ここ最近ね、毎週映画を一本見ようという、まあ、そんな話をしてますけども、今週も一本見まして、で、映画のタイトル言っときましょうか。グレイテストショーマン、見てきました。で、これについてちょっと話をするんだけど、今からちょっと言っとくけど、あんまり、プラスの話をしないよ。ただマイナスの話をするわけではないんだけど、だからグレイテストショーマンが、今まで見た映画の中で一番面白かったっていう人、で、あんまりその人に、すげえ好きな映画をああだこうだ言われたくないっていう人は、ちょっとその、グレイテストショーマンの話のところは、聞かないでほしいなってちょっと思ってる。っていうのもさ、俺もね、好きな作品とかあるじゃない？別にこれは映画に限らずね、アニメでも、なんか音楽でも何でもいいんだけどさ、やっぱりすっげえ好きなものをさ、あんまりなんか、ちょっと否定的な話されるとさ、なんか気持ちが落ち込むところあるじゃん。なんか、本当にもう超越しちゃってて、いやもう誰に何言われても動じないですっていうぐらい好きだったらいいんだけど。そうじゃないものってさ、若干揺らぐじゃん。せっかく面白いなって思ってたのに、なんか、水刺されたなみたいな感じになっちゃうじゃん。だから、俺あんまそういうの嫌なんだよね、やっぱりね。自分が好きなものをさ、ああだこうだ言われるのがさ。ね、まあ人に言われてね、なんか変わっちゃうようなレベルだったら、まあしょうがねえんだけどさ、でもねっていうところがあるんで、今日グレイテストショーマンの話しますけど、聞かないでほしい、そこね。ほんとね。そんなに、正直言うと、そこまで俺には響かなかったってことなのよ。でもなんでかって考えたときに、なんか結構、まあ、納得いくというかね、っていう話があったんで、そんな話をちょっとするので、すまん。ね、申し訳ないが、まあ、そういうところでね、映画好きの人、まあ、映画好きの人が俺のね、批評を聞いたらね、なんか、全然わけわかんねえこと言ってなるだろうし、ねえ、グレイテストショーマン好きな人が聞いたら、なんだこいつ、ふざけんじゃねえってなるだろうし、ということで、誰にとってもプラスじゃない。で、じゃあ俺にとってもプラスじゃないから、喋る必要あんのって思うんだけど、まあ、喋りますんで、まあ、そんな、あとまあまあ、いろいろとね、お話あるんで、まあよかったらね、2時間ぐらいちょっと話しますんでね、最後まで聞いていただきたいんですが、一応お便りなんかもね、募集しておりますのでね、送っていただけたらと思います。で、お便りの宛先なんですけども、こちらは、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその11というところにね、お便りいただきますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net。こちらになります。リアルタイムであれば掲示板。事前にいただけるんであれば、メールでいただけたらと思います。という感じなんですよね。じゃあ、今日、まあいろいろね、映画以外の話もございますんでね、ちょっとお話ししていくんですが、じゃああれだけ言っとこうか。私、もういつからだい？2年前からやってました、本名ラジオってのがあるわけですよ。お台場のね、スタジオからお送りしてました、インターネットラジオ、パルナイトの本名でね、やってますけどもね。ネガティブ人間改造計画っていうね、ラジオをちょっとやってました。でも、もう去年の2月から更新してないわけです。1年行ってない。もう1年1ヶ月行ってないね。で、どうしようかなって思ってて、前にラジオの方でね、 一言言いましたよ。まあ、3月いっぱいで、一回、ね、行けなかったら、もうやめるわ、みたいな話したんだけど、その後ね、まあ、リアルな友人とかもね、誘って、まあ、ゲスト形式でね、またラジオやってみるのもいいかななんて思ったんだけど、だそういうなんか気持ちの切り替えというかさ、して、で、本名ラジオ復活もいいかななんて思ったんだけど、もう結局行かねえなと思って。だから、パルナイト、本名ラジオやめるってよっていうね、そんな感じになりそうだなと思ってね、で、まあ、4月分のね、なんか、お金のお支払いとかもね、迫ってきてるから、まあ、明日かな、月曜日、ね、ちょっと憂鬱な気分になっちゃいますけども、まあ、本名ラジオをね、やめるっていうことを、その、局長に言って、で、まあ、完全にやめるかっていうと、なんかその、なんだろうね、番組自体をバツッと、過去のやつをね、全部消しちゃうっていう方法もあるんだけど、まあ、残しとくって、アーカイブで残しておくって方法もあるらしくて、なので、まあ、残してもらおうかなとは思って、ね、せっかくのね、過去放送ということもあるのでね。で、これがなんか、多分年間、まあ、7000円ぐらいかかるんだけど、今考えればさ、今ね、1ヶ月1万円払ってるわけだから。で、1年間行ってなくて12万払ってるわけじゃん。それ考えたら、まあまあ、言ったらちょっと延命措置的なところになっちゃうけど、1年で7000円ぐらいだったら、まあいいかなっていうところで、まずはちょっと払おうかなと。だってね、今ね、ニコニコ動画だって、私全然使ってませんけども、まあ1ヶ月500円。ね、これをなんかもう9年ぐらい払ってるでしょ。まあそれ考えたらねって思うけどさ、まあ無駄金っちゃ無駄金なんだけど、今までよりは無駄金じゃねえかなと思ってね。で、どうせやんねえし。だそもそもなんだけど、もう俺、ラジオパーソナリティになりたくないと。で、ここで言っときますよ、もう。ラジオパーソナリティじゃねえなと思って。ね、パルさん、あなたの夢は何ですかと。前は言ってましたよ。いつか地上波でね、自分のラジオが流せる。ね、ラジオパーソナリティとしてやっていくみたいなことを言っていた時期もありました。でも違うなと思って。もうね、ここ最近本当改めて思ったのは、俺はラジオパーソナリティじゃねえと。じゃあ何なのかっていうと、もう宣言しましょうよと。私はポッドキャスター。それ以上でも以下でもなく、もう俺はポッドキャスターだし、もうなんか今後、肩書きとかなんかをつけるとしたら、もうそれしかないんだよ。ポッドキャスターなんだよね。まあ YouTuber みたいな、稼げない YouTuber みたいなもんだけどさ。もうそれしかやってきてないんだから。ここ9年間ぐらいさ。で、逆に言うと、9年間、ちゃんと自ら発信して続いたものって、まあ、ポッドキャストなんだよねって思うと、いいじゃない。ね、ポッドキャスター名乗っても。それがね、なんか報われるか報われないかは知らないけどもさ。なので、っていうことはさ、別に、ラジオじゃないんだよね。まあ、ラジオでもいいんだけど、ラジオっていう形式が得意なわけでもないから。なんでね、ラジオじゃねえと。だから、ね、本名ラジオもやめちまうし。で、あと事務所についても、私ね、やっぱりパルナイト、まあ、素晴らしいポテンシャルありますから、芸能事務所にも誘われてしまうわけですけども、でもこれも、結局はタレントとしてね、どうやっていくかってことなんだけど、いや、ポッドキャスターとして、なんか、仕事があるとかだったら、もちろんね、ぜひっていう話になるけど、ラジオパーソナリティとしてっていう話になると、もう俺は違うなと。そこでやっていける気はしないし。そもそもね、ここ何年もね、そのラジオパーソナリティっていうことを考えたけど、何にも、そのビジョンが浮かばないんだよ。俺がラジオパーソナリティで成功してる絵なんて、1ミリも見えないの。だから、もうダメだなと思って。諦めも人間必要ですからね。これが大人になるっていうことですから。寂しすぎんだろ、そんなもんってね。思うけど、 逆になんか絞り込めないことでふわふわしちゃうところって人間あるじゃん。だからもうこれって俺はこれってもう言い切っちゃった上でのなんか他の活動っていうのかなの方がやっぱりいいかなって思って、だからポッドキャスターパルナイトがラジオをやるんだったらそれはなんかいいと思うのよ。ただなんかラジオパーソナリティになりたいんだパルナイトはっていうスタンスではないんで、それはねっていうなんかちょっとした意識の違いかもしれないけどもっていうことをね先にちょっと伝えておこうかなと思って、まあ、そんなわけでちょっと明日ね、本名ラジオの局長にはね連絡を入れていこうかなと思っておりますよという感じでございます。じゃあ、お便りをちょっといただいてるからね、読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、ラジオネームな、羊がいる水族館さん、一旦終えるにしても最後のけじめで最終回だけは絶対にやるって宣言はどうしたっていうね、お便りだけました、ありがとうございます。もうそれすらもだよね。いや無理だって、もう全然行きたくないんだもん。もうけじめもクソもないよ。っていうわけでね、いやこれ行くわって言えないよね。ちょっと考えるわっていう話にもならないぐらい、もうなんかもう行きたくもねえなと思って。だったらそこでなんかああだこうだ考えるんだったら、もう次のステップに行った方がいいかなって私思ってて。だから最終回、あ本当はねけじめつけてえなっていう気持ちはあるけどね、今日で残念ながら最終回ですって言いてえな、でもさいけねえなまあいろいろ思うところあるんですけどもね、なんか考えようかな。ただ可能性がもう本当に 1% ぐらいの可能性まで俺のなんかそのなんかテンションっていうのはね下がっちゃってる。なのでほんと期待、いつもねちょっと期待してよって思わせるけど、これ期待しないで、本当に最終回もしやったらそれは奇跡だとね思っていただきたいなと思います。他いただいてます。ラジオネーム278番さん、なるほど、ラジオもどきを続けた結果ポッドキャスターだと宣言することでラジオパーソナリティになれない現実を正当化するのだなっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。まあそういうことだね、結局ね、ラジオパーソナリティにはなれないし、なれない、そんな器じゃないよ俺は、できないよ。やっぱここね何年もやってきて、そのなんかそれっぽくはできるかもしんないけどね、ちゃんと形式決めてやって、もし本名ラジオの方が少しでもねなんかラジオっぽいっていう風に捉えてもらえてたのであれば、それっぽくできるのかもしんないけど、もうそれが苦痛だし、まあ、そもそもラジオっぽくできてるかどうかもわかんないし、やっぱ苦痛はダメだよ。なんか物事をね続けたりとか好きなことをやることでもさ、いや多少の苦痛はあるよ。だけどさ、もうその場に行きたくないとかさ、それはもうなんか長く続ける意味はないなと思って、お金も無駄に払ってさ、でその上でやっぱ出た結論でもあるし、結局なんかね絞り込まないといけないわけじゃん、人間いろいろと手出すけどさ、でその中で俺がまあなんか言えるっていうのはポッドキャスターってところだなっていうところで、ここから始めて、でその先にもしラジオパーソナリティっていうのがあればまたチャレンジするかもしれないけど、なんか現状はそんな気はしないね。まあそんなところでございますよ。まあ一時のね気持ちかもしれないけどもね、そんな感じになっております。じゃあね、あとはいただきました、ラジオネーム赤字社員さん、なんか生きづらかったからだけに聞こえるよ、自分の肩書きとか気にする人はかっこよくないよ、最後の一回締めた方がかっこいいし後悔しないよっていうね、 お便りが来ました。ありがとうございます。そうなんだよね。まあ、行きづらかった。これはすごくあって。なんだろうね。なんかいろいろあったんだよ、俺の中にね。で、行きづらいんだよね。その、行きやすいか行きづらいかで言ったら行きづらいんだよ。それはなんか場所なのか、その、収録自体なのか、人なのか、まあ、いろいろあんだけど、ただやっぱりなんか、いろいろと、ね、行きづらくなってしまった感じはするんだよね。すごくその、ラジオの局長にはさ、気にかけてもらってるんだけどさ、なんか行きづらいっていう、なんかその、不登校の子供みたいになっちゃってるけどもね、でも、なんだろう、学校はさ、正直選べなかったりするわけじゃん。でもさ、こういう趣味の延長のものって自分で選んでやろうってなってるものなのにもさ、関わらずさ、それで行きづれってさ、それもどうしようもねえ話だもんなって思うので、ちょっとね、本当は一度ね、締める感じで最終回撮った方がいいかなと思うんだけど、まあしょうがねえなって思いますね。もうこれしょうがねえね。でこれ引きずって結局なんかじゃあ最終回やるまではちょっと引っ張って引っ張ってね、最終回やったらやめるとかって言ってるとまた半年とか経っちゃうと思うんだよ。だからだったらもう中途半端な感じでもうここはスパッと。もうやめると。いうところがね、もう逆にいいのかなって、ちょっと思っちゃったりしてる自分がいます。後悔するかもしんないけど。やらないで後悔とね、やって後悔ってあるけどもね。まあ、これに関してはちょっと猶予期間が長かっただけに、もう後悔もクソもねえかなってね、ちょっと思ってる自分がいますけどもね。そうしたら他ね、いただいてますけども、まあ、そんな、まあ、そんなところかな。ね。じゃあ、あと、他のね、喋りたかったことなんか喋りますけども、そうだな。今週、他のお話、あれ言っときましょうか。まあ、ちょっとした報告ですけども、仮想通貨。もうね、正直どうでもいいなと思ってて、ダイエットと仮想通貨、その、まあ、続けてるわけですよ、両方ともね。でも、あんま変化がなかったりとか、なんか面白要素がない限り、あんま喋んなくてもいいかなって思ってるところはあるんだけど、一応報告で、まあ、この二つはね、さらっと、ね、ご報告だけしときますけどもね。で、ダイエットの話は先ほどしたので、仮想通貨だけなんだけど、今、トータルで、55万円が30万円になりまして、マイナス25万円という状況でございますと。またね、ビットコインがゴリゴリ下がって、一時1ビットコイン110万円ぐらいまでいったと思うんだけど、また80万円台ぐらいまで下がってね、ゴリッといかれておりますんでね。まあ早くね、また戻っていただけると嬉しいなと思うんだけど、でも、ここでね、生産とかしませんから。私はもうこれずっと持ってますからね。まあでもそんなこと言いつつね、結構お金がねなくなってきてる。そのなんだろう、今日も銀行行ったんだけどさ、あれ金ねえなと思って。まあ何に使ってんのかっていうと何とも言えないんだけど、まあエンゲル係数が高いよねっていうのを自覚するレベルでエンゲル係数高いよねって思うのよ。なのでまあ、ちょっと控えないとなぁとは思うんだけどさ。あとまあ、今週ね、あれがあったじゃない、ホワイトデー。で、結局ホワイトデーのチョコでさ、6000円ぐらい使ってるわけだよね。その、女性社員が6人ぐらい渡してるからさ。で、それプラス、その、会社全体としての、なんかバレンタインデーの徴収みたいので、ホワイトデーの徴収か。だから、ホワイトデーだけで7000円ぐらい、まあ、出てるんだよね。それはだからね、ちょっと諭吉が一枚ね消え失せるというところでございますし、あとはまあ、ここ最近だとね、まソープ行ったりとかしたじゃない。 まあそういうのもあるかなと思うんだけど。あとは、今週は会社の送別会があってさ。で、送別会、これが3月15日かな?ありまして、木曜日、ね、あったからさ。で、そこでも、まあ、ある程度ね、会費と、あとはその、まあ、送別される人のね、費用とかも出しますからね、結局。だからこれ3500だか4000ぐらいね、かかってますし、その後二次会も行っちゃったから、結局。で、二次会でね、まあ、1500円ぐらいだったかな、わかりませんけども、そんなんで、ね、どんどんどんどん、飲み会がね、やっぱり多くて最近ね、お金減ってってしまうし、あとはその、映画も見ましたから、今週ね。まあ、減ってくなっていうところで、金使ってんなってね、思うんで。だ人とね、なんか、なんか遊ぶとさ、お金はやっぱり減ってくんだよねって。自分一人だったらね、そんなお金減らないじゃない。ネットしてアニメ見てりゃいいんだからさ。でも人とね、なんか遊ぶとか、交流をってなると、どうしても飲食代はなんか発生するしね。って思うんだけど、まあ、そのぐらいは本当はね、問題ないよっていうぐらい稼がなくちゃね、大人としてっていう考えはあるんだけど、ただもう高校生みたいなね、私お給料だからね、まあ、苦しいなと思ってしまうんですけどもね、まあ、そんなねところでございましてね、だから今月ちょっと会社の人ね、2人辞めてしまいましたけどもね。だから来週からどうでしょうか、なんかね寂しくなるかなって思っておりますけどもね。まあ私のね、私の転職はいつなんだってありますけど、まあ当分ないかなと思うんだよね。いやこのままね、その今その俺が手掛けたサービスが今月末で終わるわけなんだけど、まあこれの後、正直もう今仕事が若干なくて、まあ、言ったらその俺がメインで関わったやつが一個は1年半ぐらいのサービスのね、サービス期間をまあ終了してと終わってしまいますし、あともう一個に関しては、まあ、去年の11月にリリースして、で、まあまあ大方まあ、なんかやらなくちゃいけないことっていうか、実装しなくちゃいけないものとかは全部実装できたかなと思うのよね。なので、まあ、正直もう、手つけなくてもいいっちゃいいというか、ほんとなんか、日々の運用っていうレベルになって、そこも大きくなんか、毎日がっつりやろうっていうレベルではなく、まあ別に他の人に任したっていいっちゃいいレベルのものになったからさ、完成しちゃったから。なので、ないんだよ仕事が。でそんなわけで仕事なさすぎて、でどうしようかなっていう時に、一応私のねその会社でやってるその俺が関わってるところは、まあ、動画関連のその配信系のサービスをやってたりするからさ、まあ、そこでねウェブサイトとかウェブページ作ったりとかすんのよ、特集とか作ったりとか。だからそこをじゃあちょっとなんか仕事ないっすかって言ったら、それとかどうですかって言われて、じゃあそれやりますっつってね。なんだけどさ、俺のそのウェブの知識っていうの、まあずっとウェブ業界にいるからね、ネット関係にいるから、まあなんとなくわかるはわかるんだけど、ちゃんとした知識っていうのはまあどこで止まってるかっていうと、多分10年、15年前で止まってると思うのよね。だからその、言ったらね、まあ今だとみんなね、こうやって、ウェブページみたいな、ウェブサイトとかは、まあ見たりとか作ったりとかする人も多くなったと思うからさ、わかると思うんだけど、HTML っていうのを使ってさ、ホームページって作るわけなんだけど、その、今はさ、HTML って、と CSS っていうね、スタイルシートっていうのを組み合わせつつさ、なんかページ構成したりとかするけど、俺が初めてね、ホームページ作った時って多分18歳とかだと思うのよ。 専門学校行って、で、そこで、いろいろパソコンのことを知って、で、すぐに、やっぱりなんか作りたいって思って、最初、なんかよくわかんない競馬予想のね、なんか日記みたいなよくわかんないページ作ったのよ。ね、で、これが多分18歳ぐらいの時作ったと思うんだけど、で、そこから、なんか、ね、いわゆるテキスト系サイトと日記サイトの間ぐらいなのを作ったり、アフィリエイトのね、なんかショッピング系の、なんか、疑似ショッピングサイトみたいなので、で、リンクは全部アフィリエイトみたいなの作ったりとか、で、なんだかんだしてね、これ童貞ネット作ったりとか、まあ、いろいろね、作ってきたりはしたわけだけど、どうしても一番最初の知識がさ、優先されるというか、俺、あんまりその知識のアップデートされないんだよね。やれちゃうからっていう、その、昔の情報でも、なんとかさ、できちゃうじゃん。言ったらその算数と数学みたいなもんでさ、その数学公式覚えたら簡単にできるけど、あの、算数の知識でも答えは出せるじゃんみたいな、いうところ。まあ、通じるかちょっとわかりませんけど、だから俺ね、あんま数学得意じゃないんだよね。算数は得意なんだけど、結局公式使わないでも出せんじゃんみたいな、そういう、まあ、ひねくれてるね、なんかそんなところがあるんだけどさ。なので、なんかそういう HTML とかもね、なんか別にって思って、正直スタイルシートとかそういうのをちょっと毛嫌いしていたところがあるんだよね。そしたら時は経ってさ、やはりそういうの使わなくちゃいけないというところになって、なので、あの、今週ね、金曜日ですか、ちょっと本屋さんに行きましてね、HTML5 と CSS3 についての本を2冊ちょっと買ってきましたんでね、この週末ちょっと読んだんだけど、まあ、もう少しちょっと読むと、一旦 CSS ね、現状の CSS について、まあ大体の概要は理解できるかなというところなんで、このラジオ終わったらね、もう少し読み進めて、で、完了させたいなと思うんだけどさ、まあね、人間なかなか、昔の知識に引っ張られちゃうところありますから、こうやって新しい知識をね、入れていかないといけないなとは思うんでね。まあ仕事がない、ね、ところで仕事もらって、でもそれでね、なんか周りにいろいろ迷惑かけるのもね、あれだからさ、できる限り自分でね、こうやって、まあ、学びつつ、で、どうしてもわかんないところはね、まあ、わかる人いっぱいいるわけだからね、そこで話を聞いてという感じかなと思ってさ、まあそんなわけでね、久しぶりに、そのタグ辞典みたいなの買っちゃってね、タグ辞典って本当、ね、15年、20年前に買った古いタグ辞典以来だからね、なんか新しいなと思うんだけど、でも中古で買ったからね、まあ、若干古いんだけど、まあ言ってもっていうね、ところでさ、まあちょっとね、まあ、勉強を少しここはしつつ、で、ね、私今でもね、その童貞ネットっていうホームページあるわけだからさ、まあここをね、せっかくだからちょっとリニューアルするとか、まあそういう風に、まあプライベートにもね、活かしていける知識ではあるし、あと今後なんだよね、その手に職っていうのが今、やっぱないわけよ。で、ここで、そのホームページ作るっていうか、その、まあ、いわゆるコーディングっていうね、デザインがあるんだよね。まず、その、まあ、これホームページ、ウェブページ、ウェブサイト、ね、いろんな呼び方ありますけど、まあ、そういうページをね、デザイン、まずするんだよね。で、これはもう、画像とかでさ、フォトショップとか、イラストレーターとかでさ、絵作って、こういう構成で、ってガーって作ってさ、で、その上で、それを今度 HTML っていうそのウェブのページにね、落とし込んでいくわけなんだけど、で、その落とし込んでいくっていう、組み立てるっていうのが、まあ、コーディングっていうね、やつなんだけどさ、コーディングできると、意外といいというか、何がいいかっていうと、例えば、自分コーディング前の会社でよくしてました、っていう話ができると、じゃあ次の職場、ね、また転職活動するときに、 何できるんですかって言ったら、あ、コーディングとかはできますって言ったら、あ、じゃあちょうど今ね、ホームページいっぱい作ってて、コーディングしてくれる人はちょっと足りないから、じゃあすぐ来てもらえたら助かりますっていう話になって、あ、わかりましたっつって、で次の職場行くとするじゃない。そしたら、まあ、ある程度職場によってルールは違うとはいえ、あ、じゃあわかりましたっつって、じゃあこういうことですねっつって、じゃあコーディング始めますっつって、違う職場に行っても、変な話、すぐ仕事ができるんだよね。ちゃんと技術職っちゃ職だからさ。まあ、単価は安かったりするんだけど、でも、まあまあ、今後ね、ホームページってものがなくならないってことであれば、まあ一つかなって思うし、ね、なくなってないからね、ここ20年ぐらいでね、20年も前じゃん。でも20年ぐらい前になっちゃうんだよね。時代の流れは早いもんでね。とかね、そういうことなんで、まあ、まあまあ、役に立つかなというところと、あと若干私、憧れる仕事の仕方として、ノマドってあるじゃない。ノマドワーカーみたいなさ、まあ、個人でね、仕事をして、で、昼間さ、カフェとかでさ、MacBook 開いて、カタカタやってるやついるじゃない。で、それでなんか生計立ててるみたいな。憧れるじゃん。やるかやらないかは別としてね。憧れはするわけよ。なので、でもそれも、結局、そのホームページのコーディングとかできると、まあ、やれなかないっちゃないのかなって思うわけ。まあ、結構多いのはね、そのアフィリエイターみたいなさ、ブログ書いてとかさ、紹介してとかさ、そういうので食ってる人も いればさ、そうやって個人でね、仕事を受け負ってやったりとかもあると思うけど。まあ最近ね、コーディングとかは、超安くね、依頼が来るとは思うんだけど、それでもね、お小遣い稼ぎできるわけですから。だから、カフェでさ、ね、パソコン開いてカタカタやってコーディングしながら、あとね、最近あるじゃない、ご飯を配達する仕事知ってる？前に伊集院さんも言ってましたけどもね、その構成作家の渡辺くんが最近始めたというウーバーダイナー、じゃあウーバーイーツか、そんなのがねあってさ、まあなんか運び屋ですよね。でそういうのがあると、でなんかこの近くの飲食店の料理をどこどこに持ってってほしいんだけどみたいなのがさ、依頼が来て、できる人っつって、はいはいはいはいっつって、私できますっつって、じゃあお願いしますっつって、で、チャリなりね、バイクで取り行って、で、届けるみたいなのが、もう個人でね、受けたりもできる時代ですから、だから、ね、ノマドでコーディングしながら、その、食事を運ぶと。それで、多分、都内だったら、生活できるんじゃないかなと思うのよ。未来は全くわかんないよ。未来は正直真っ暗かもしれないけど、例えば仕事辞めちゃって無職の時に、さあどうしようっていう時に、そういうやり方とかね、あるかなと思うと、まあ一つでもね、その収入につ、つながるようなことっていうのは、まあちょっとね、考えておかないといけないかなって、まあそんな風にちょっと思っているっていうね、感じでございますけどもね。まあそんな、ね。まあそんなことですよ。じゃあ、何の話だね。まあ、仕事の話か。まあ、そんなわけでね。まあ、仕事はもう少しね。ちょっと今、ゆとりのある間は、こうやってちょっと勉強しながらね、やらせてもらって。まあ、4月からはね、まあ、いろいろと仕事が入ってきそうな気はするけどもね。それまでの後、まあ、2週間ぐらいね、ちょっと気長にやらせていただこうかなと、思っておりますと。じゃあそんなわけで、じゃあ今日のメインの話、なんだかんだで1時間経ってないね、全然ね。雑談してしまいましたけどもね。今日のメインの話、映画、 グレイテストショーマン。この話していきましょう。ここからは、聞かない方がいい人は聞かないでほしい。揺らいじゃう人は聞かないでほしい。ねえ、やっぱり嫌だからね、ほんと。俺も好きなね、映画とか、なんか言われるの嫌だしなって思うと、っていうところなんだけど、そんなわけで多分ね、20分ぐらい喋ると思う。なので、20分後にまたね、来ていただけると嬉しいなと思うんですけどもね、グレイテストショーマンっていう映画が、まあ、あると。で、気になってはいたのよ。だから、一回調べたことがあるのと、あと前にリスナーの方から、グレイテストショーマンいいですよっていうのが来てたから、なんか、行きたいなっていうのはすごい思ってたわけ。そしたらさ、いつかな、その週の頭だか、その前の週かな、わからないけども、まあ、職場のね、女の子が、ちょっと映画、行きませんかという話をしてくれて、で、まあ、女性二人なんだけどさ、まあ、20代中盤ですよ、ね、若者から誘われて、で、まあ、最近ね、まあ、仲良くしてもらってるんだけどさ、そんなわけでさ、映画どうすかって言われて。で、俺もグレイティストショーマン、ね、見たいなって思っていたのが一つと、その毎週一本映画を見るっていう風にここ最近してたからさ、そういうのもね、なんか重なって、じゃあこのタイミングだし、じゃあ行こうかなっていう話になって。で、そんなわけで、3月14日の、まあ、ホワイトデーだな、これね、の、夜、レイトショーでね、女性二人と一緒に、グレイテストショーマン見てきましたけどもね、場所はね、いいとこですよ。品川駅前の IMAX で見ましたから、もう音響とか映像とか、もう MAX の状況ですよ。もう IMAX ですから、私 MAX ってことですからね。まあ、絶対意味が違いますけども、そんなわけでさ、IMAX って高いんだよね。普通の劇場だと1800円とかなんだよね。で、レイトショーだとさ、1300円ぐらいになるじゃない。500円引きなんだよね。でも IMAX 自体が高いんだよ。通常より500円高いのかな。だから大人だと2300円とか。で、そっからレイトショーで500円引かれて、結果1800円みたいなね、ところだったんだけど、だからまあ一番最高の環境で、ね、見てきましたが、皆さんどうですか？グレイティストショーマン見ましたか？すごいいいと聞いてました、私。この今回誘ってくれた女性たちももうすでに1回見てるんだって。で、今回2回目なんだって。でも映画館でやっぱり見たい、もう1回見たいっていうのと、もっといい音響映像で見たいというところで2回目なんだけどもね、行くと。もう下手したら3回行ってもいいかもしれないっていうぐらい、すごく良かったと聞いていて、私どんどんハードル上がってくんですけども、大丈夫かなみたいなね、ところあり。で、まあ、当日ね、仕事終わって、まあ、私も特に仕事ないですからね、普通に、ただ逆にレイトショーまで時間があるからさ、どうしようかなみたいなところあったんだけどさ、まあ、先にね、食事をして、おしゃれなカフェダイナーみたいなところでね、食事をし、じゃあ行くかっつってね、で行きましたよ。で、グレイテストショーマン、どんなものかっていうとですよ、こっから若干あんまりなんか良くない話になっちゃったらあれなんだけど、まあ、ミュージカルだよね。ミュージカル映画。で、よく比較されるのは、ララランドとかさ、まあ、去年ね、話題になりましたけど、そういうミュージカル映画的なものなわけ。で、俺あんまミュージカル映画って見たことないんだよね。サウンドオブミュージックぐらいじゃない。とか、そんなんなんだけどさ、もう嫌いじゃないんだけど。で、別に、途中で急に歌い出そうが何しようが、あんまり関係ないんだけど、 どうなのかなと。ね、そこに対してなんか、拒絶とかはないんだけど、まあ、実際どうかなみたいなところはあって。でもね、なんか、いろいろと、評判だけ聞くとよ、ララランド受け付けなかったけども、このグレイテストショーマンはすごい良かったとかっていう風な批評もあったから、あ、じゃあ、なんかみんな見やすいのかなみたいなところもあって。で、そんなんでさ、見ましたけど、良かったよ。映像とか、音楽とか、曲とか歌とかなんかそういうのはすごい良くって。途中でね、オペラ歌手の女性がいるんだけど、その人が歌うっていうシーンがあるんだけど、その時はね、やっぱり鳥肌立ったよ。だから、なんか、そういう意味では良かったんだけど、結局ね、良かったは良かったけど、なんかモヤモヤしてたのよ。だから終わった後、まあ、良かったけど、まあなるほどね、みたいな感じになっちゃうわけ。で、なんだろうなって思うんだけど、結局まあ、どんな話かってざっくり言えば、この、グレイテストショーマンの主人公っていうのかなっていうのが、ヒュー・ジャックマンっていうさ、俳優が役をやってる、バーナムっていうね、やつがいるんだ。こいつも主人公なんだよね。で、このバーナムが、なんか、まあ、そんなに恵まれた家庭に生まれたわけでもなくさ、まあ、貧しく、ね、過ごしていたんだけども、まあ、そんな中ね、ちょっとその富豪の、なんか、娘さんみたいな人と恋をして、で、そこからなんか、ね、結婚してみたいな。で、まあ、貧しいながらも、ね、幸せな、ね、生活を送っていたんだけども、でも、そうじゃないと。もっと、ね、幸せっていうのはもっとこう、思い描いてるのはもっと違うんだと。で、より成功したい、ね、幸せにしたいというところで、まあ、このアイデアマンのバーナムは、まあ、いろいろやるんだよ、ね。で、そこで、まあ、なんか、見せ物小屋じゃないけどさ、いろんな、なんか、ちょっと変わったやつをね、集めてきて、で、変わったやつらを、まあ、見せ物小屋みたいなところでね、やるわけ。サーカスみたいなことするわけ。で、それでどんどん、ま、成功していって、うんぬんかんぬんみたいな話なんだけどさ、まあ、別にネタバレってほどの話ではないかなと。冒頭30分くらいの話だから、これね。なので、まあ、そんな話よ。で、結局はそういう、見せ物、小屋とかの、なんか、ミュージカル的なものだったりとか、歌とかダンスとか、そういうのがやっぱり素晴らしいっちゃ素晴らしいんだけど、俺が、映画に求めてるものって何よっていう話であってさ、別にでもちろん素敵な絵とか素敵な音楽いいと思うよ。それはだって俺だってさね、君の名はとかさ、あの辺のやつやっぱり絵綺麗じゃん、すごくさ。だからやっぱり絵が綺麗とかそういうのは重要かなと思うんだけど、一番求めるのは、脚本なんだよなと思って。アニメでもそうだし、映画でもそうだし、全部脚本がいい、良くて。で、それの肉付けとして音楽だったり映像とかってあるもんだからさ、そういう考えでなんか作品を見ちゃうのよね。そうすると、じゃあ脚本的にはどうかっていうと、まあ、そんなに、重くないというか、ちょっと軽い感じがしちゃうのよね。で、なんか見終わった後、ああ、この映画良かったなとか、って思うのって何かっていうと、その結局はなんか、どんだけ考えさせられたかっていうところが、大きいのかなと思って。なんかみんなが大絶賛してる映画でさ、逆に俺がなんかそこまで来なかったなっていうのが、 なんでなんだろうっていうことをこの映画見てすごい考えてさ。で、行き着いたところはやはりそこかなっていう。娯楽は娯楽でいいんだけど、すげえ楽しかったりとか、爽快とかね。それはそれでいいんだけど、でもやっぱりなんか、心に残るというか、いい映画だなって思えるのって、結局はなんか、いかに考えさせられたかっていうところなのかなって思って。だからちょっとモヤモヤしちゃってんのかなっていうふうには思ったんだけどさ。あ、まあ、そんなね、ところでさ、意外と、なんか、重い話っちゃ重い話なのよ。本当はね、そのなんか、歌とか、ショーとか、そういうのでさ、なんか、きらびやかに見せてるところあるけど、実際はさ、その、ね、見せ物にするためにさ、なんか、世間から虐げられてたような、その奇抜な人たちを集めて見せ物小屋で、みたいなところだから、本来、そんななんか、世間から、ねえ、なんか外されたような人たちの話でもあるからね。もっともっと重いはずなのに、軽いんだよね。そこがあんまり、なんか、いいなって思えるところではなくて、だこの映画、2時間の映画なんだけど、3時間にして、もうちょっとその、苦悩とか、人間関係とか、その信頼関係築き上げるとか、そこ壊れるとか、そういうのをちょっと1時間プラスで作ってくれたら、なんかミュージカル映画ってだけで終わらないで、本当に良かった映画になるんじゃなかったのかなって思ったりとかしてさ、絶対あんなに軽くないのよ。その世間から虐げられて、で家族から存在を隠されたりとかして、そんな人たちがいっぱい集まってきてっていうものだから、そんな人はさ、一人一人すっごい重いドラマが絶対あるんだよね。それを感じさせない軽さがやっぱしあって、全員をフィーチャーして、話をなんか、出してったら、それはもう時間全然足んないと思うんだけど、一人でいいんだよね。その中の、いっぱいいる中の一人だけでも、ちょっと注目して、で、そいつのスーパー苦悩だよね。多分、わけわかんないぐらいの苦悩があるはずなんだけど。その人が、その見せ物小屋に、行くっていう、決断をするっていう、すごい葛藤の中でさ、決めるところなんじゃない？そこってさ。で、それを一人描けばさ、他の人たちもそういうような境遇できたんだなってわかるわけだからさ、なんか代表一人でいいんだよねっていうのがちょっとねあって、そこが描けないっていうか、まあ描く必要がないんだろうね。こういう映画はさ、そのミュージカルでもっとなんか、なんだろう、感じ取るが違うんだろうね。ミュージックビデオ的なもんなんのかちょっとわかんないけども、その映画として求めるものがやっぱ全然違うものなんだよなっていうのはちょっと思ってさ、だからなぁと思って、なんかね、ダンスねを見る映画としてはすごくいいよ。ダンスはキレッキレだし、曲もいいし、で歌もすごいいいし、印象に残る歌もすごいいっぱいあったし、でもそんなね、大きく分けたら3つぐらいの曲をよく使ってた気がするんだよね。だからなんか何度も出てくるしね。で、歌詞もいいんだよ、すごく。だからそういうところ、なんかストーリーをって思ってみるとすごくなんかがっかりしてしまうかもしれないね。むしろなんか字幕を追う必要すらないというか、字幕なくていい。で、あとなんか吹き替えとかあんのかな？今回字幕でね、見ましたけど、吹き替えは特に見る必要ないかなって思うので、結局その、ヒュージャックマン？何？ヒュー言っちゃった。うん、合ってるね。ヒュージャックマンの歌とか、 あと他のね、人たちの歌とか、その、実際演じてる人のものがすごくいいから、別になんか吹き替えとかにする必要は全然ないかなと思うし、字幕すらいらない。なんか、雰囲気でいいよ。多分雰囲気を楽しもうって見たら、スーパーいい映画な気がする。だけど、うん、なんか求めるのが、もう変な話、俺も脚本さえ良ければ棒人間でもいいと思ってるし、もうカメラも、なんかいろんな場所に行ってとか、じゃなくても、部屋の一室だけでいい、と思っちゃうぐらいなのよ。ずっとなんか悩んで、こうなんじゃないか。いやでもまた悩んで、こうなんじゃないかっていうのを、もう2時間繰り返して、で最後、その部屋から出ていくみたいな。で、出てって、なんか成功するのか失敗するのかもわかんないけども、出ていったね。自分の中の殻を一個破って、一歩踏み出したみたいな。の映画でも全然いいのよ。だからなんかやっぱり求めるもんが違いすぎる感じはね、そうしたかなと思うんだけど、あの、いい作品ではあると思うよ。っていうことでね。だからあの、結局、なんだろうねって思うんだけどね。その主人公のヒュー・ジャックマン演じるところの、その、バーナムの、なんか活躍だったりとか、バーナムのその、生涯を見たいわけではなくて全く。むしろ、その、一人、その見せ物小屋に来ることになった、誰でもいいんだけど、その中の一人の、その、生い立ちから、その、見せ物小屋に行くことになって、で、そこでの活躍だったりとか、挫折だったりとか、そこからまた復活するみたいなところとか、っていうのが見たいよね。で、そっちの視点で、うまくミュージカルみたいなところをつなげてくれたら、超いいのに、っていう。そんなね、ことをちょっと考えてしまいましたけどもね。なので、ただやっぱり一番本当に、震えるのは、なんだろう、その、ね、一回その、見終わった後、いや、みんなどう思ってんのかなと思って。あんだけみんな、ね、いいよいいよって言って見てるけど、ね、他の人どう思ってんだろうって見たときに、今まで見てきた映画の中で一番良かったって書いてる人が何人もいるのよ。それに震えちゃうよねって思って。でも別にその人の、なんかその、過去に見てきた作品みたいなのをピラッて見ると、別にね、ちゃんといろいろ見てきてるんだよね。だからその中で一番って言ってもいい作品なんだなって。でもそれに対して俺がなんか、ちゃんと受け止められないっていうのなんかすげえひねくれてんだなって。そんなことをちょっと思いましてね。どうですか？ごめんね、グレイテストショーマン、すげえ良かったっていう人、スーパー多いと思うんだよ。だけど、なんか、あんま、ね、あんまだったなーってちょっと思って、ごめんって思って、嫌だなーって思ってんだよ、俺も本当に。なんか素直にいいものをいいって思えればいいんだけど、なんか、もうちょっと考えさせてほしいなって思って。元気にはなると思うよ。見てすごい元気になるなと思うんだけど。なんか、ちょっと私は、ね、映画に求めるものがちょっと違ったんだなっていうことをね、この映画を見て思いましたんでね。また、今週はこの映画でしたけどもね、来週はまた違う映画を何か見て、かな。またご報告したいなと思いますけどもね。もうこれはね、なんとも言えない。ちょっとお便りも一個いただいてますよ。ラジオネーム、287番さん。やっぱりパルさんの感性は常人とは違いますなーっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。だからもうそういうなんか、アピってるわけじゃないの、全然。俺は人とはちょっと違うんだぜっていうのをアピってんじゃなくて、これは素直なんだよね。だから、 そういうね、レビュー見てて思ったのが、そのね、今までで一番とかって言ってる人もいれば、もう、すごい泣いちゃいました、みたいな。あるんだけど、いや、全然泣く箇所がねんだよなと思って。むしろ、その、ね、その前に見た、さよならの朝に約束の花を、飾ろう。だっけ、ね、あの、さよ朝。あっちのが全然泣けたじゃんって思うのよ。あっちは本当に、ま、良かったと思うのよね。俺は好きだし、やっぱり考えさせられるものあるし、あと、なんでしょうか。ま、俺じゃなくてもね、ま、前もちょっと話したけど、その、親ね、母親とかが、あれを見ると、おそらく、なんか、すげえ感動するというか、って思うのよね。だそういう意味では、なんかすごく、まあ、人を選ぶのかもしれないけども、さよ朝の方が良かったなって思うし、まあ、それこそ、前に、ね、ちょっと見に行ったっていう、その、谷崎潤一郎原作の、ふみ子の足っていう、ね、作品見たけど、全然あっちの方が面白かったんだよなと思って。いろいろ考えさせられるなって思うし。っていうね、なんか、まあ、ずれてんなっていうか。だからなんか、ね、うまく生きていけねえのかって思ったりすんだけどね。まあ、そんなね、ところでございました。こんな話されてさ、見に行こうって思う人が、どんだけいるかわからないけども、その、いいはず。素直な気持ちで見れる人とか、あと、エンターテインメントと思って見に行く人。なんか、その、元気をもらいたいとか、そういう人はぜひ、行くと、いいんじゃないかなって思いますんで、グレイテストショーマン。ぜひなんかみんなね、見終わった後、いい音響でとかね、いい映像で見たかったとかね、いう人いるから、もうせっかくだったら一発目からね、IMAX とか、そういうので見るとよろしいんじゃないかなって思います。で、そんなことをね、やっぱり思うからさ、俺もさ、じゃあこれまで見てきた映画とかも振り返ったの。どんなん見てきたんかなとかね。で、どんなの俺面白いって思ったのかなっていうのを、ちょっと一回振り返ろうと思ってさ。で、今週、その映画批評とか評論のさ、アプリでさ、フィルマークスっていうアプリがあるんだけど、まあ、結構ね、映画好きの人は入れてるんじゃないかなと思うんだけどさ。で、それ今週入れて、俺どんなん見てきたかなっつって、一通りね、調べてというか、目につくものを見て、あ、これ見た、これ見た、つって、まあ、記憶がおぼろげなのもありはあったけど、まあ、ざっくり覚えてんなぐらいのものだったら、ありにして。で、いろいろチェックしたところ、まだ全部チェックできてないけども、今のところ189本ぐらいチェックしてて、してるんだけど、多分もっと多いよね。だって、これ、ね、18だか19の頃のね、夏休みだけで100本見てるから、それプラス89本ってことはないと思うからさ。なんだけど、まあまあ、パッと出てきたの189本くらいで、で、この中で、俺がなんか、得点というか高得点つけた映画っていう、のはどれかなっていうので、ちょっと上げてみますね。俺が好きな映画、ジャック。ジャックってあれですよ。ロビン・ウィリアムスが出てるやつね。ジャック。あとアニメ映画のアキラ。あとは、マット・デーモンか。グッド・ウィル・ハンティング。で、さっきも出ました、君の名は。あとは昔のすげえ昔の映画でクイズショーっていうやつ。ハイパー昔だけどね。クイズショーってやつで、 あと、アニメだと、コクリコ坂から。で、アカデミー賞、レインマン。あとは、ジム・キャリーのトゥルーマンショー。まあ、この辺かなと思うのよ。で、なんだろうね。この高得点つけたのって、人に勧められるっていうのももちろんあるんだけど、なんかもう一回見たいなって思えるというか、あんまないんだよ、俺も。一回見たら内容わかってるし、演出もわかるし、もう一回見たいなって思わないものが大半の中、今挙げたようなやつは、もう一回見たいなっていうか、その、何度でも見たいなって思える作品ではあるのよ。だから、まあ、ジャック、アキラ、グッドウィルハンティング、君の名は、クイズショー、コクリコ坂から、レインマン、トゥルーマンショーと。うん、見たいなって思って、もう一回なんか改めて見たいなって思えるかなーつって。だから、まあね、だこういうのが好きな人。まあでもそんな考えさせらんねえな、これ。ね。でもまあ、おすすめのジャックね。ジャック好きなんだけどな、つって。あとクイズショーとか面白いんだけどな、って思ったりするんですけどもね。まあそんなわけで、ちょっと古いんだよね。知識が。今日話してたさ、HTML の話もそうだし、映画の話もそうだし、古いんだよ。だからね、最近の映画もね、もう少し見ていって、な、それこそその、ね、よくじゃ比較されるんだったら、その、ララランド、見たことないけども、ちょっと見てみるとかね。そうすると、なんか、ね、ミュージカル、連チャンで、なんか少し分かってくるかなとかね。あるかなと思うのでね、まあ、そんなところをね、ちょっと思いましたということで、まあ、全然何の参考にもならない話ではございましたけども、まあ、よかったら、グレイシーとショーマンとね、あと私が、おすすめと言っていたね、映画とかもね、ちょっとチェックしてもらって、で、ボロクソに言ってもらってもね、構わないかなと、ね、思っておりますよと。じゃあね、他のお話ですが、他のお話何かありますか？そうですね。他だとね、そう、これだな。ここ最近っていうか、来週からさ、ちょっと忙しくなるなっていう話を、ちょっとし、もうこれお別れのコーナーでもいいけど、まあちょっとしちゃおうか。まあこの、ね、3月の14日ぐらいから、なんかちょっと忙しくなり、4月の頭ぐらいまで忙しいなと思って、その、俺の今のスケジュール具合をね、まあ別に伝えたところでなんだって話なんだけど、ちょっと伝えておこうかなと思って。じゃあその3月14日ホワイトデーあったでしょ？で、なんかね、ホワイトデー用意しなくちゃ、つって。で、そんな中、ね、映画に行ったでしょ？で、次の日、ね、送別会あったでしょ？つって。で、この辺からちょっと入ってきて、で、来週なんだけど、3月23日金曜日、ちょっとライブがありますと。で、職場の人のライブが、先月に続きね、今月もありますということで、23日行ってきます。で、25日の日曜日は、そのニコニコ動画の有名配信者というか、の方との、ちょっと飲み会が誘ってもらえたので、ありますと。で、次の日の26日の月曜日は朝から、私会社の朝礼の係になってるんで、みんなの前に立って少しお話をしないといけないというね、完全に酔っ払って、日曜日がっつり酔っ払って多分21時ぐらいまで飲んでるのよ。で、なんとかダッシュで帰ってきて22時からラジオ始めるじゃん。で、その後、次の日朝からね、朝礼というところで、で、26日月曜日でしょ。で、28日水曜日は、ちょっとリスナーの方と飲むというのが入っています。で、29日の木曜日は仕事の関係で、なんか、アイドルのトークショーに行くことになっていて、で、これ19日木曜日行ってきます。じゃあ29日か、29日行ってきます。 で、次の日の30日の金曜日は職場での飲み会があって、まあ、そのサービスがね、一個終了しちゃうっていう、まあ、案件があるので、それの、なんか、お別れ会的なね、もので、まあ、締めの、過去を振り返りね、そんな飲み会がありますと。だから今月なんか、まあ、来週、今週末から、なんか、スーパー、なんか予定詰まってんなと思って。なんか、一週間何回飲むんだっていうね、ところではあるんだけど。で、そっから、あれだね、4月とかは、7日の土曜日は花見がもう入っていて、で、翌日、8日の日曜日はちょっとあの、国立市に行って、桜を見に行きたいと。私好きな映画であの、4月物語っていうさ、岩井俊二監督の、あの、松たか子さん主演の映画が好きなんで、それがね、ちょうど桜の時期、国立市でってことで、なんか毎年、なんかそんな話してるんだけどさ、今回ちゃんと、イベントというか、そのお祭りがね、開催されるのが、4月の7、8なので、まあ、どっちかには行きたいなと思っていたので、8日に行きたいなと。あと4月の末の方、22日は、バーベキューがあるということで、バーベキューはなんか、女の子も結構来るという話は聞いてますんでね。そこまでにもう少しね、シェイプアップして、ね、筋肉つけて、で、臨みたいなと。いう感じでございますんで、なんかね、バタバタしてんなと思って。何なんでしょうかね。急にね、忙しく。忙しいって言ってもただ飲みに行くことが多いだけなんだけどもね。まあ、そんな感じでございましたんで。まあ、もう少しね、こうやって人と関わって、今ね、やっぱり、一人でね、生きてる感じがすごいしちゃいますからね。もっと人と交流を持ってさ。そうすると、まあ、もうちょっとね、なんか人間的にも良くなっていくんじゃないかしらとね、思うんですけどもね。まあそんなわけで。まあちょっと来週からどんな話かわかりませんけども、していきたいと思いますよと。じゃああとはね、いただいてます。お便り、ラジオネーム桜さん。ロビン・ウィリアムズの奇跡の輝きが俺は好き。なんか評価低いけどおすすめって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。見ようかな。見たことないんだよね。ロビン・ウィリアムズ、ね、亡くなっちゃいましたけどもね、俺も好きだよ。今を生きるとか、ね、いい作品。すごくパッチ・アダムスとかね、いい作品多いかなと思うんで、ロビン・ウィリアムズが好きだよね、やっぱり。その、なんだろう、あんまり役者で見たりとかってしない方だけど、グッド・ウィル・ハンティングもそうだし、ジャックもそうだしね、ロビン・ウィリアムズは、いいなって思うので、ちょっとそのおすすめっていう話であればね、これもちょっと見るリストの方にね入れておきたいなと思ってます。あとなんかね、ジム・キャリーのね、いい作品をちゃんと見てないなと思って、トゥルーマンショーぐらいしかなんかパッと出てこねえなと思うので、イエスマンとかね、ちょっと見ておきたいなとか思ったりしますけどもね。せっかくなんで、この機会にね、まあ、週1で映画見てれば、まあ、年間50本ぐらいは見れるからさ、まあ、今まで見たかったものとかも、まあ、2、3年かければ、まあ、見れんのかなと思うからね。まあ、そんなんで、ちょっと映画はね、見ていきたいなと、思いますが、映画批評はね、あんまり、その、映画館で見に行ったよとかって話であれば、ちょっとね、尺をね、多めに取って話したりはするかもしれないけど。まあ、別に家でね、Amazon プライムビデオとかで見るレベルであればね、まあ、さらっと、こんなん見たよぐらいのね、話になってするとは思うんだけどもね。まあまあ、毎週、これが良かった、あれが悪かったって話はね、していきたいなとは思っておりますよ、と。じゃあ、他に、お便りいただいて、いるのがあるから読んでいきたいんだけども、ラジオネーム、ラジオネームトリンドルさん。上島竜兵を知らない彼に上島竜兵を見せたら独特な感想を言ってくれるかもしれない。一方、この番組のパーソナリティは どんなものを見ても固くなに自分の感想を言おうとしない。アウトレイジに対するコメントを聞いて寒気がした。人工知能がネット上の空気を読みながら作ったみたいな感想。好きな酒の銘柄聞かれてメジャーなの答えた人をバカにしてた時も、この番組のパーソナリティは自分の好きな酒を自分はどんな風に好きなのかを一切語ろうとしない、ただの優等生ですよねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、捉えてるなと思って、でちょっとね読みたかったんですけど、そうなんだよね。そのね、上島竜兵さんのね話がちょっとありますけど、前に私が、なんかホスト、なんか歌舞伎町ナンバーワンホストが主催するなんかそのモテる男のセミナーみたいなねの行った時に、で一緒にそのそれを受講していた人がね、テレビ見ないと、お笑いとか全然わかんない、上島竜兵さん知らないっていうね人がいたの。だからそれだけで私はあれって思っちゃって終わってるんだけど、そうなんだよね。その人に、見たことない人に今上島竜兵さんを見せたらどんな感想が来るんだっていうようなことまで考えなかったんだよね。だからなんかそういう考え方もしなくちゃなってちょっと思うねところはございますがね。なるほどとちょっと思って、であとそのさっき映画のね話ずっとしてましたけど、その過去にねアウトレイジの北野武監督のさアウトレイジ見たよって話した時の感想とかも、コメントを聞いて寒気がしたと。人工知能がネット上の空気を読みながら作ったみたいな感想っていうね、これすげえそうなんだよね。まあ、今回はさ、そのグレイテストショーマンのおかげで逆に自分はどんな映画が好きかとか、どんな映画を自分は評価するというか、そういうのがちょっと見えてきたところはあるけど、でも結局なんかね、他人はどう思ってるのかとかっていうのは結構なウエイトを占めてる気はするんだよね。まあもちろんさ、なんか俺一人で消化するっていうものでもないじゃん。ラジオとしてさ、で不特定多数の人に向けて話すわけだからさ、まあ、いろんな人がいるっていう上での話じゃない。だからね、世間ではどう思われてるとか、そういうのは把握した上で話すけど、だからそうするとね、なんか、ほんと、人工知能的なね、もうネットの情報をうまくね、なんか平均化してそれ喋ってるだけじゃんみたいなのは、あるよね。ただ、それで本当に自分の中でも面白かったりとかすれば、まあ、それに付け加えてみたいな。だから、ベースがそこなんだよね。ベースがそこであって、基準値があって、そこで上下するっていうところで、なんかね、もうちょっと、自分の意見というかね、を言えるといいなとは、なんかこのお便りを読んでね、思ったところではございますね。まあ、それもあってね、なんかその、俺が好きだって思うやつはどれかみたいなところもね、さっきちょっと言ったところはあるんだけど、なんかそんな感じかな。ほんと一番どれが好きなんだろうね、俺は映画。でもジャックがいいな。ジャック。なんかジャックはね、結構みんな、その感想とか見ると、ちっちゃい頃にね、学校で見せられたとか、そんな感想もあってね。だからほんとなんか、子供なのかしらね、私ね、考え方がね、と思うけど。まあ、すごく、なんか、その、人生考えてんだよ、まだね、全然ね。その、本当は、大人になったらさ、もうなんか未来を考えるっていうよりはさ、もう、違うじゃん。もうこれって決めて、それを、どんどん良くしていこうっていう段階に入るはずなのにさ、まだなんか、未来、の可能性は無限で、でそこをまだ模索してるじゃない俺。それかね、ちょっとね、ダメなんだろうなと思うんだけど、でも今回 ラジオパーソナリティっていうね、その選択肢はもう消しましたから。もうポッドキャスターね、もうこれ一本ですからね。ようやく進むんじゃねえかと、私ちょっと思ったりとかしますけどもね。どうなんでしょうか。じゃあね、あとは他にいろいろいただいていますが、お便り読んでいきましょうか。ちょっとピックアップしたのもありますから読んでいきましょう。ラジオネーム赤字社員さん。いよいよシルバー事件発売。パンなら買うべき。死ぬ前に買っておかないと後悔してしまうよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。3月の10何日、まあ、15とかですか、15かにシルバー事件という、私が結構影響を受けてるというか好きなゲームがあったんだけども、これの、まあ、最新作がね、プレイステーション4で出まして、買っておりません。ね、あんだけプレステ4を買う要素がさ、モンスターハンターの新しいの。で、あとはドラゴンボールのさ、新しい格ゲー。で、さらにこのシルバー次元の新作。出るのに結局買わないっていうね、ところなんだけどね。ファンなら買うべきだよな。ファンだし、ほんとやりてーって、ずっと思ってて。これシルバー事件ね、もしやったことある人だったらまた分かる話かと思うんだけど、シルバー事件の後にそのあれなんだろう、ドコモのガラケーなのかな、ドコモのガラケーでシルバー事件なんか25みたいに出たんだよね。でそれってそのガラケーじゃなかったらできないやつだったと思うね。ゲームとかでちゃんと出てないのよ。で結局サービスの提供も終了しちゃって、わこれできねえのか一生って思ってたら、それがちゃんとそのゲーム版として今回出たんだよね。だから本当にやりてえなと思ったの、ずっと。なのにやらないっていうね。俺シルバー事件のサントラも持ってんだけどな、すげえ好きなんだけどなっていうね、なんだけどやらないっていうね。早く移植しねえかな、どっかね、任天堂スイッチで移植してくんねえかなと思うんだけど、そもそもシルバー事件ってさ、その最初ね、プレステで出てさ、プレステ2で出て、で結局他のなんかところに移植しなかった気すんだよね。なんだかんだで、だからその PSP とかはね移植されてたけど、そのソニーっていう枠から外れてない気がすんだよね。一応パソコンとかではあったのよ、Steam とかで出たから、それはね前の作品は買ったけど、新作っていうところでね、シルバー事件ってところで任天堂に移植はねえのかなって思っちゃうと、そう考えたら今改めてプレイステーション4を持っている友人の家に遊びに行くっていうのどうかな、ソフトは買って。なんかそういうの昔あったじゃない、俺ん家にはセガサターンあって友達ん家にはプレステがあってつって、だからでちょっと今日サターンやりてえからつって俺ん家来るみたいなさ、でプレステやりたいからお前ん家行くわみたいなさ、そういうのあったじゃん昔は。その俺ん家スーファミだけどお前ん家ね PC エンジンみたいな、あいつん家ネオジオみたいな、あったと思うんだよね。だからそういう文化の復活っていうところでなんかいいかなって思うけど、まあプレステ4持ってて、ね、で、そいつんちで、ね、宅飲みしながら、シルバー事件やるみたいな、最高だな、そういうのな。そういう楽しみ方をしたい。そういう人生を歩みたいと思ってんだけど、なかなか実現はね、しなそうな気がするけどもね。まあ、そんなね、シルバー事件のお話でございました。で、そう、シルバー事件さ、イベントがあったんだよね。 3月17日の土曜日か昨日、その発売イベントがあったらしくて、たまたまね、ホームページ見ててさ、お、シルバー事件か、なんか今ね、秋葉原で、シルバー事件とコラボした、なんか、カクテルとか、っていうのを提供してるお店がなんか3店舗ぐらいあるらしくて、あ、こんなんあるんだ、とかって思ってホームページ見てたら、なんか3月17日に発売記念トークショーみたいなのあって、これ行きてえなとか思って。で、見たら、もう前売り券とか全部売り切れちゃってて。だどうしようかなって思って結局行かないっていうね。ファンなのに。ファンじゃねえんだよなって思うけど、ファンじゃねえこともねえんだよなと思ってさ。まあ、そんな、ね。そのぐらいの、ね、熱量しかないっていうことなんでしょ。悲しいかな。結構好きなんだけどなと思うんだけどね。まあそこまで俺を動かさないっていう、ね、もうじゃあそんじょそこらのことじゃあ俺もう動かねえ人間だなって思うよね。こんだけ好きなのにね、もうそんなシルバー事件ってみんな別に言わないじゃん。でも昔からね、好きでラジオ始めた頃とかさ、隣の部屋から流れてきたシルバー事件の BGM をさ、ね、後ろにして喋ってたりするわけじゃない。相当好きだったんだけどなーって思うんだけどね。動かないんだね俺はねって思いますけどもね。じゃあ他にいただいてます、ラジオネーム、ラジオネーム227番さん、パルさんが言う俺たちみたいな人間について読まれないだろうけど、あえて言わせてくれ。そんな限定的なやつはあんたしかいねえよ。ほんとナルシストだなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。よくね、俺たちみたいな人間っていう表現を使いね、こんなやつが俺たちみたいな人間っていうねことを言いましたけど、つい先週先々週ぐらいかな、まあ結構ね、こういうのを俺たちみたいな人間だっていう風に言ってるんだって言ったんだけど、そんな限定的なやつはね、パルな人しかいねえぞと。もうだから自分のことなんだよね。こんな人間他にもいるんじゃないのって思って話してるけど、いやそんなやつお前しかいないだろうっていうねことらしいです。俺はもうちょっといる気はするんだけどね。そうでもないのかっていうねところで、で他にもいただいてます。この件に関してここ行こうかしら。長いです、今日の長いお便り。3通行こうか、いっぺんに。どれかな、これにしよう。ラジオネーム羊がいる水族館さん、今週の放送でホストのセミナーに来ていた人を、俺たちみたいな人間すら外れている人間、かっこ、だから救わないって断じてたけど、話したくないのはわかるが、その辺もう少し詰めて話してほしいな。パルさん、前々からいわゆる上位層というか、普通の人たちを人間に深みがないとか薄っぺらいとか言ってて、そういうのよりもどこかおかしいやつの方が人として好き。俺も頭いかれてんだよって口癖のように言ってるけどさ、上島竜兵を知らないってのはそのパルさんの言うどこかおかしいやつには該当しないのか。あと俺が話している俺たちみたいな人間ってのはちゃんと社会に出て自立してて、それでもなお生きるのが辛いって人だからって言ってたけど、上島竜兵を知らないって要素と社会に出ていない自立していないってどうつながるんだ。あと俺たちみたいな人間ってのは成人男性として知ってなければならない最低限の常識を、抑えてる人、かっこだから上島竜兵を知らないのはおかしいって言ってたけど、これ例に出すのはアンフェアかもしれないけど、パルさん去年の放送で担われるって感じが読めずに 放送中にネット検索したよな。ぶっちゃけ担われるって漢字の読み方は成人男性として知ってなければならない最低限の常識だと思うぞ。さらに言うならパルさん、俺はレベル1だからレベル0のやつは救える、だから救いたいって話を1月にしてたけど、今週の放送を、踏まえて考えると、俺はレベル1だけどあいつはレベル0だから俺たちみたいな人間ではないって論法になるぞ。俺たちみたいな人間、俺は人を救いたい病だからって話すたびに荒れるし、もう少し突っ込んで話してくれると助かるっていうね、おたれたきました、ありがとうございます。他にもちょっといただいているから一旦読んだ上で回答しましょう。荒れるね、もう確実に荒れるけど、まあ、仕方ない話ですねこれはね。他いただいてます。ラジオネーム242番さん、ある程度社会には溶け込んでいる風に見えるけど多少無理している、友達と遊んでいる分には普通っぽいやつ、仕事もしている、一人暮らしできるくらいの稼ぎはある、友達もそれなりにいる、俺の中での一般を確立しているけども人生うまくいかない、お笑いは最低限抑えている、エンタメが好き、テレビの知識は社会常識、社会に出て自立しているけど日々辛いけどつまんないやつではなく楽しい話もできる、あと一歩足りなくて幸せになれない、これもはや俺たちみたいな人間じゃなくて俺じゃん、ただただ自分が救われたいだけじゃん、救いたいとかいい話風に語ってくれてるけど、まあでも今回のくだりで俺が思ってたパルさんの人間性は間違ってなかったということが分かったので満足ですっていうね、おたれたきました、ありがとうございます。もうね、もう俺たちではなくて本当に俺っていうねところではございますけどもね。で、まあ一旦ここにしましょうか。で、じゃあ最初にいただいたね、羊がいる水族館さんのね、もうちょっと細切れでね質問があったから、それにしっかり答えられるのか私はね、ちょっとわかりませんけどもね、ちょっと話をしていきますけども、そもそも上島竜兵を知らないっていうねのは、そのどこかおかしいやつには該当しないのかとね、俺はちょっとどこかおかしいやつの方が好きだと言っているわけなんだけど、上島竜兵を知らないっていうのはそこに該当しないのかって話なんだけど、俺はしないと思ってるからこそこういうことをちょっと言っちゃってるんだけど、俺の一般常識だと思っていることってなんだろうか、その勉強とか社会常識とかっていうよりは、なんか自然と生きてきたら、いやこれは知ってるんじゃないのっていうことはその最低条件だと思ってるわけよ。で、難しいのか、難しい話だねこれもね。上島竜兵さんを知らないって俺の中でやっぱしなんかなくて、だから言ったらさ、じゃあ逆に上島竜兵さん知らなかったら誰知ってるのっていうのあるじゃん。そのぐらいの人物だと思うのよ。でプラス出川さんも知らないわけよ。でもこれはなんかまあ普通に生きてきたらって表現すると、じゃあこの人普通に生きてきてないのって話になっちゃうからちょっと良くないんだけど、学校行くじゃん、小学校とか行くじゃん、前の日ねテレビ見たって話になるじゃん。まあ見てるじゃん。だからすげえ厳しい家で育ったんであればさ、まあ見てないかもしれないけども、なんか存在は知るじゃん。わかんねえなこれ、絶対ってこともないけど、なんか例えば25年だ30年生きていく中で友達と話をしていて、 ダチョウクラブの話、上島竜兵さんの話、もしくはなんかこれやりたい人っつって、で、あ、俺やりますどうぞどうぞみたいなやつとか、別にこれ参加するしないは関係ないよ。ただそういうのを周りがやってるのを見たりとか、押すなみたいなっていうのは、俺の中ではなんだろう、小学校中学校高校なりを生きてきた中で絶対に何かしらは接点があると思ってるのね。だからそれこそ出川さんでもいいよ、やばいよとか、絶対接点持ってるはずなんだよね、俺の中ではね。だからそれが全くその見たことなくても友達との話の中で出てきたりとかして、あ、これがなんか出川って人のギャグなのかみたいな、上島竜兵ダチョウクラブなのかとかね、ダチョウクラブっていう存在を知らないからこの人ね。だから俺はもうちょっと未知な人なんで、この人はもう、だからその勉強がとかなんとかがとかっていう社会常識がとかじゃなくて、俺の中でなんか生きてきたら何かしら絶対接点があるレベルの人だと思うのよ。そのなんでしょうか、その頭がそんなによろしくないね、あのパッパラパーな人だとしてもよ、俺以上のパッパラパーの人だとしても、例えばなんか今の総理大臣の名前がわかんないとかいう人はいるかもしんないけど、俺ダチョウクラブがわかんないとか出川さんがわかんないとか、どっちか片方でもねわからない、まあどっちかでもわかればいいと思うんだけど、っていうことなんだよね。その自然、まあそね、言ったらでもみんなそれぞれね違うからさとは思うんだけど、もう俺の中ではもうここはもう空気みたいなもんなんだよね。絶対なんか関わりはあるよって思ってるから、それに関わりがないっていうところで俺はなんかちょっと違うっていうか、俺とはもう本当に住む世界が違いすぎる人だと思ってるから、だからなんかね、これはちょっと多分後の話に全部絡んでくると思うけども、っていうのはちょっと一つあります。だから上島竜兵を知らないっていうのはどこかおかしいやつっていう話でももうないんだよね。もまあおかしいやつなんだけど、そしたらね、どこかおかしいやつではあるんだけど、その俺が求めているちょっとおかしいやつっていうのとはベクトルが全然違うっていうところではある。だから、なんかその、なんだ、他に言ってることはどれだ？ちゃんと社会に出て自立していて、それでもなお生きるのが辛いって人。っていうところと、俺たちみたいな人間っていう定義をね。で、上島竜兵を知らない。上島竜兵を知らないっていう要素と、社会に出てない、自立していない。で、どう繋がるんだって話なんだけど、繋がるわけじゃないんだけど、まあだから、まあ俺の思っている、なんだろう、うん、だからもう世界が違うから、俺はいろんな人を救いたい病かもしれないけども、その世界にいないからさ、どうしようもできないよなって思うんだよね。で、あとは、そうね、そうだから全部この後の回答は全部そうだけど、その成人男性として知っていなければならない最低限の常識をね抑えてる人とかさ、俺たちみたいな人間っていうのは話なんだけど、別に漢字が読めようが読めまいが、その日常的な、まあこれ、まあ、日常な感じなんだろうけど、なんかね、街歩いてて看板見て看板読めねえとかさ、それはちょっとおいおいっていうのもあるけど、で まあでも別に小説とか読めるじゃん。ルビー振ってたりとかするし。だからさ、だからそこじゃないんだよなと思って。そこを、その最低限の常識っていう表現をちょっと使ってしまったかもしれないけど、そうではなくて。っていうことなのよね。さっき言った通りよ、全部すべてがね。だから、なんか、成人男性としてっていうか、なんか普通の生活をしてきて、絶対接点があるはずであろう知識がないっていうことに、だ言ったらその、コールドスリープとかしてさ、100年前からコールドスリープして最近起きましたっていう人と、俺の中ではもう一緒なんだよね、その人は。だから、さすがに救えんだろ、その人。それはちょっとね、私はね、救える気はしないよ。ただ、まあ、なんかそういう、いわゆる俺の中での一般的な、なんです。生活というかさ、普通の成長してきた人で あればね、その上でだよ。その上で、なんかうまくいかねえな、みたいな人いたらさ、その人はなんか救えるんであればね、救いたいって思いますけど。っていうことなんだよな。だからなんか、レベル1とかレベル0とか、俺はレベル1だ。1でレベル0のやつだったら救えるから救いたいみたいな。だ彼はレベルとかっていう概念じゃないんだよね、もうね。その、人を測るものが、その世界ではレベルだとしたら、ね、俺が今生きている、ね、なんか、世界線だと、レベルってので定義されるけど、もう彼は多分違う世界線だから、レベルじゃなくて、スキルとかさ、そういうものであってさ、レベルの概念がもうない、と思うのよね。とか、そういうところがもう、ちょっと理解からは外れてしまっている存在すぎて、ちょっと俺には、わからん人。になってるからどうにもできんぞっていう風に思ってますけど、この回答でよろしいでしょうか。でも難しいよね。そのなんかちょっとマイナーな人だったらさ、またわかるんだよ。そりゃ生きてく中で接点まあないかもしんないよねっていうのあるけど、その恋愛セミナーの講師も誰でも知ってるであろうという前提のもと出してる人物なんだよね。っていうぐらい、いやもう全員が知ってるでしょっていうやつなんだ、やっぱり。俺たちの中ではこれはもうわかんないけどさ、なんとも言えないなって思いますけどもね。でちょっと思いました。やだな、この後のお便りね、ちょっともう怖くてもう見れないんですけども、他ちょっといただいているお便りも、これもちょっと読んでいこうか。ラジオネーム、こういうこういうお便りはね、先にちょっと消化しておかないとと思ってね、これちょっと話したらお別れの方に行きましょうか。ラジオネーム羊がいる水族館さん、ここ2年半で10回以上は行っている、これまで良くしてくれた人にも、これまで良くしてくれた人にも噛みついていくスタイルなのでっていうのも、この際はっきり言うけど、2015年11月8日の放送かっこピンクさんとのコラボで竹さん界隈を、しくじった件だよな。あれは別にパルさんの一人放送というスタンスが合わなかったわけじゃなくて、真ん中以外を金魚の糞扱いしたパルさんの言い回しの問題、いわばトークの事故だろう。その辺をぼやかさずにちゃんと言葉遣いに気をつけるっていう風に、風にすることができたら、俺は一人喋りだから複数人のラジオの人とは交流を持てないとか、よくわからない結論を出さずに済むんじゃないの。二人ないし三人喋りを想定して企画していた童貞ネット別枠のアニメポッドキャストを言い出したのって2006年だったよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますと。2016年かな？2006年って書いてあるけど、2016年。 ね、いただきましてありがとうございます。ということで、まあ、ここの、ね、本題というか、のところは、最近ね、私、よく言ってます。よくしてくれた人にも噛みついていく。ね、結果噛みつくことになっちゃうという表現をたまに使いますが、これ実際じゃあ、なんでそんなこと言い始めたのっていうところなんだけど、ご指摘の通り、ピンクさんとのコラボ、俺が、好きな、ポッドキャスターの一人、ピンクさん。で、彼との、コラボが実現したと。そこは、かなりやっぱり、この、ことを言う、きっかけになったというか。で、その結局、ピンクさんとコラボしても、もうピンクさんの前ですら、ピンクさんがやっている複数人のラジオについても、なんか文句を言ってるし。まあ、これはちょっと、まあ、ラジオ的にも、なんかやっぱり俺は一人喋りの方が好きだからっていうところで、言ってるところはあるけど、でも、やっぱそこはね、そんなこと言わなくてもいいしって思うし、でも言っちゃってるし。で、そのピンクさんとのコラボを実現してくれ、実現できたのは、タケさんっていう、他のポッドキャスターの人なんだけども、この人が繋いでくれたのね。なんだけど、タケさんとか、その他の、タケさんと仲いい人たちだよね。のポッドキャストとかについても、まあ、なんか、いろいろ言ってしまったところがあります。だから完全に俺の言葉遣いとか、その時の考え方とか、それで完全にしくじってます。申し訳ない。いや、これは本当にもう指摘の通り、そのピンクさんコラボとかで竹さん界隈をね、しくじった件と。もうこれが多分中心にあるよね。だからこれだけじゃないよ。他のも全部そう。なんか、良くしてくれた人。いっぱいあるよ。多分過去の放送聞いてくれたらわかると思うけど、みんななんか手を差し伸べてくれたりとかしてんのよね。で、俺も一回その手を掴んでんのよ。ありがとうっつって。なのに、引きずり落とすんだよね。狂ってる。本当にね、だからね、なんか今でもそう、仲いい友達とか、それでも、なんかそういうところが出る。だから、人間として、俺、自分のこと好きだよ。で、俺は俺が好きだから、まあ、こうやってラジオも続けてられるっていうのはあるんだけど、ただ、この点においては、いつも、なんか、反省というか、するよね。なんでこうなっちゃうんだろうって思うぐらい、なっちゃう。これはもうよくわかんないね。それでも、人間関係を続けてくれる友人はいるっちゃいる。から、すげえありがたい。けど、だから、ね、難しいよね。逆に言うと今の人間関係で残ってる人たちって、その俺のなんかクソさっていうのを理解して、それでもまだ友人でいてくれたりとかする人だと思うんだよね。で、このラジオもね、結構友人の中の8割ぐらい聞いてると思うから、こういう人間性っていうのは多分理解はしてもらってると思うんだけど、でもほんとね、なんか手差し伸べてくれて、た人に対してね、なんかって思うんだよね。だからほんとね、まあ、言ったらよ、もう全部出していこうか、どんだけ出していくんだっていう話だけど、例えばその、まあ、タケさんね、タケさんすいませんでした だし、前にそのタケさんと合わせて一緒にね、お酒飲ませていただいた、すいません、あのパッと出てこなくてあれなんですけど、そういうところ良くないね。まあ、急なちょっと今話だったからね、あれだけども、とかさ、一緒に飲ませていただいたのにすいませんでした。だし、あとは前に、オフ会にも来てくれ、あとはトークライブの時にね、あのいろいろとご協力いただいた、あれね、パスタ店のね、オーナー、多分名前合ってると思うけど、ちょっとなんか出していいかちょっとまた分かんないからちょっと匂わせますけども、新宿のパスタ店のあの方、申し訳ございませんでした。なんか、だから俺と関わっていい思いした人いないよね。ピンクさんだってそうだよね。申し訳ない、なんか変な感じになっちゃってとか、だからなんかね、それこそ、そんなことないっしょとか、すいませんでしたと、なんかもう全部なんだよ、なんか全部もうすべて関わった人すべてに対して申し訳ないっていう気持ちがすげえある。全部やらかしてる。だからなんか怖いよね、関わってなんかウィンウィンになると思ってるのに結局両方負けてるみたいな、何だったんだろうかっていうのに繋がっちゃうのよ。だから今度ね、ニコニコのさ超大物と飲むけど、なんか結局それもなんか今はいいよ、今ウキウキしてるし楽しめたらなと思ってんだけど、なんか結局この童貞ネットでその話を取り上げたりとかして結局また変な感じになりそうみたいなことは思ってますけどもね。まあなんかそういういろいろとね、私やらかしマンですからね、どうしたらいいんだろうって思ってますけど、まあね、そんなことをね、ちょっと日々思いながらね、なんか謝罪の気持ちを持ちつつね、いろいろと考えているっていうね、そんな状況でございましたと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど来ましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あとまだ喋れてないことなんかをつらつらと、お話ししていこうかなと思うんですけども、さっきちょっと出てこなかった方の名前だけ言っときましょうか。多分、ミスティさんとかね、だったと思いますけどもね。あと、ね、批判してしまった、ねえ、ポッドキャストとか、鳥かご放送とかね。別にそんな聞いたことねえのに、そんなこと言うんじゃねえって思うけど、なんか勢いで言っちゃったんだよなーって。ねえ、ほんと。ほんとは、俺は、いいなって多分思ってるんだよね。そういういろんな人たちと交流を持って、なんか楽しくやれてる。っていうのを見てて、旗から見てていいなって思ってるんだよね。それでもそこと俺のやってきてることとか、俺が理想とする形とまたちょっと違ったりとかして、なんか変なすげえ反発が起きてるんだよね、とかそんなことをちょっと思っておりますけどもね。なんかね、そんな感じだよね。もう一応ここで、本当に、皆さん、申し訳なかったなと思って。やだね、こんなのね。うん、辛い。辛いな。でもね、いろいろやっぱし思うところあるよ。ほんとね、なんでそんな風にしちゃうんだろうってね、思うけどね。 まあ少しね、こうやって自分でこういう物事をね、認識したっていうことはね、まあ一歩、先に進めてねえな、本当にな。どうにかしなくちゃいけねえなって思うんだけども。じゃあ、他、言って、おきましょうか、いろいろとね。お便りもあるけども、先に俺の話から、ざっくり。先週、花粉症すげえって話して。で、まあ相変わらずほんとすごくて、今週月曜日からもう鼻水止まんなくなってんですけども、まあその先週お便りもらったんだよね。花粉症の薬飲んだら、つって。アレグラ FX 飲んだら、みたいな。で、その時私、いや、花粉症の薬眠くなるから、って話したんだけど、すいません、情報が古すぎてね。昔の花粉症の薬は、眠くなるやつも多かったんだけど、このアレグラ FX とかになってくると、ほとんど眠気っていうのはないらしいっす。すいません。ね、勉強不足でございました。というわけで、この手の、まあ、抗ヒスタミン剤なのかな。俺昔飲んでたけどね、抗ヒスタミン剤。別の、その、ジンマシンとかでね、飲んでましたけど。まあ、そんなわけで、アレグラ FX、良さそうだなって思ってますんで。まあこの辺もね、もっとひどくなってきたら、ちょっと使った方がいいのかなとかね、思ったりしてますと。ちょっと間違った情報言ってしまったんでね、そこだけ訂正させていただきたいなと思いましたと。あとは、今週他に話したいことなんだけど、まあスーパーどうでもいい話しようか。まあアニメ、そろそろね、冬のアニメが終わりを迎えるんだけども、すごくいい作品も多くてさ、今回たくさん見てるんだけどさ、で、ね、それこそグレイテストショーマン見て帰ってきて、で、その後に、今ね、京都アニメーションでやってます、バイオレット・エヴァーガーデン見たのよ。グレイテストショーマン、そんな心響かなかったけど、バイオレット・エヴァーガーデン見て、グッと来ちゃってね。なんかなとか思っちゃったね、なんかね。アニメの30分のやつで、グッと来るお安い人間ですねって思っちゃったけど、でもな、なんかやっぱりその、人の心の揺れを描いてほしいよねって思っちゃう。そんなところがありまして。で、そんなバイオレット・エヴァーガーデンなんだけど、とか、あと、恋は雨上がりのようにの、この二つの作品がね、歌がちょっと笑っちゃうなと思ってさ、その、いいんだよ。すごくいい曲なんだけど、二つとも。その、恋は雨上がりのようにのオープニングの歌い出しのところと、チコウィズ・ハニーワークスが歌ってますけどもね、の、もうその、入りのところと、あとバイオレット・エヴァーガーデンのエンディングの、千原みのりさんの、その曲の、最初の入り。この二つの、入りだけが、なんかな、すげえいい作品なのに両方とも、もったいねえなって、いうのが毎回思うね。なんか二大歌い出しが、歌い出しで笑っちゃう、ソング的なね。ところで曲はすごくいいんだよ。その歌い始めだけ笑っちゃう。あとは俺は結構ね、チコさんのやつはもちろん全部ね、その最初の入り以外は全部いいし、であとみのりんの曲歌もまあ癖はあるけど、なんかその始まりのところ以外はいいと思うんだよね、意外と。みのりん好きだし。って、とか思ってさ、だからなんか歌い出しもったいねえなーって、いうのがあったけど、作品は両方ともすごくいいので、今期まだちゃんと見てないなって人いたら、この二つ普通におすすめです。ね、っていう話でございました。他にもね、いっぱいあるけどもね。まあ、今一番でも楽しく見てんのなんだろうね。ダーリン、ダリフラ。ダリフラはね、なんだかんだでいいね。毎週楽しみにね、見れますね。ってところでございました。じゃあ、 いただいてます。お便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオネームが、295番さん、さっきのね上島竜兵さんの件ですけども、いやそこまでの絶対的知名度ないだろう。織田信長知らないとかじゃないんだから、それだけでなんでそんなやり玉にあげられてんだよ、怖えよあんたっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。あと他にも、ラジオネーム296番さん、いや内閣総理大臣の名前はおそらく自動的に直接飛び込んでくるけど、日常における一つの事象を目の当たりにしてそれをギャグと認識した上で、さらにその発言元が上島竜兵という名前の人物だと知るまでの過程は当たり前かってね、いただきました。ありがとうございます。他にも、ラジオネーム297番さん、相変わらず叩かれてんな。上島竜兵も出川も知らんやつはずれてると思うがな、娯楽とか多分何も知らんやつだと思うわ。別にパルは間違ってないかとっていうね、答えていただきました。ありがとうございます。一応ねそんなあのいろんなご意見ございますけどもね。あとまあ他にもいただいてますけども、うーんそうね、そんまあそこがまあ大体のね、皆さんのご意見の総括かなと思うんですけども、上島竜ちゃんはそこまでの知名度ではないか、それは俺の世代だからなのかな、30後半とか30半ばから40ぐらいまでの間の人だったら今の理論は合ってんのかな、わかんないけど、これがで彼が30前ぐらいだったら、そんな竜ちゃんはみんな知らない、織田信長レベルではないか、俺わかんないんだよね。その徳川家康、織田信長、豊臣秀吉、上島竜兵、出川哲朗並んでもおかしくないぐらいの知名度だと思ってんだよね。まあ、そこまで言うと、タモリさんとか、ビートたけしとか、明石家さんまとか。っていうのだったら並んでもいいかもしれない。でも、上島竜兵さんと出川哲朗さん、だよって思っちゃう。それは、もしかしたら、もう、ジェネレーションギャップとか、なのかもしれないけど、カメハメハを知らないみたいなところだよ。俺の中ではね。でも世代によってはカメハメハ知らないもんね、別にね。でもずっと出てきた人だよ、常にテレビに出なかったことが多分なかったんじゃないかっていうぐらい、下積みも長くテレビにちょいちょいちょいちょいずっと出てて、で子供に真似される対象の一つではあるじゃない、その子供たちのネタの中で上がらないのか、やばいよやばいよって、そんなことしか言わないんじゃないのか、小学生とかは。って思うんだけどさ、まあ、ずれてんのかな、俺が。ちょっとわかんないですけどもね。だから内閣総理大臣。だって、女子高生とかさ、今の内閣総理大臣の名前わかる？つって、わかんないみたいな人いるわけじゃん。ニュースとか見なかったら飛び込んでこないじゃん。でもさ、その、娯楽じゃん。エンタメじゃん。ニュースはもしかしたら見ないっていう子供は多いと思うよ。お父さんが見てるから見るとかさ。でもさ、エンタメは子供の頃何かしら見ると思ってるのよね。超絶上流階級とかでもない限りさ。だからそっちの方が自動的に入ってくると思うのよ。おかしいかな。だからねえ、まあ、安倍総理はさすがにちょっと今ね、ちょっとなんか名前出すのも、まあ、誰でも知ってるっちゃ知ってる人だと思うけどさ。じゃあ、前のね、その民主党時代の歴代の総理とかわかるって言った時にさ、 それよりも全然上島竜兵さんじゃないって思うんだよな。だってその時いろんな例も出したんだよ。そのホスト、元ホストの人もさ、あのやばいよやばいよみたいなとか、押すな押すなみたいな人ですけど、わからないですかみたいな。いや、わからないですって思うんだよね、俺はね。だ、まあ、しょうがないよ。これはもう、考え方でしょう。だから、俺はちょっと、なんかもう、わかんない人だなって、思うけどね。どうなんでしょうか。じゃ、いただいてます。お便り、ラジオネーム。302番さん。そういうことを言ってるんじゃなくて。その彼がかなりの少数派であることはおそらくみんなわかってるけど、別にそういう人がいても全然おかしくないし、そこまでボロカス言うほどかな、と、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね。だから、その、俺が人を救いたいとか、俺たちみたいなっていう枠組みに入る人なの、そうじゃないのって言った時に、入らないって話。で、それはなんでかっていうと、今の話っていうことなんだよね。だから、なんか別になんか、なんだろう、普通にそういうの知らなくても別に友達になったりとかはあると思うんだよね。生きてきた世界が全然違うわけだからさ。だから、その視点と、その俺たちみたいなっていうのはまた話違うからさ。だから、まあ、ボロカス言ったのはちょっとまたね、良くない話なんだけど、言っちゃうんだよね。言っちゃうし、わかんねえ人だからさ。ね、言ったら、そういう人と会ったことがないから、俺が。だから、まあ、会ったらね、あ、こんな人もいるんだ、つって、でも話したらなんか、ね、面白い人で、とかあるかもしんないけど。まあ、現状では、ちょっと私はわからないので、だからどうなんだろうね、ってよ、ふうには思ってしまうけどもね。まあ、それは、今後そういう人が出てきたらね、まあ、あ、こういう人もいるよねって、実際いたしっていうね、ところで、またなんか受け止め方は違うのかなと思いますけども。じゃあね、あとは、まあでもいいだろう、もう。そう思うんだよ、俺は。うん、ずれてるよ。俺ずれてんだよ。そういう意味では。もうね、もう、グレイテストショーマンも、面白いと思わなかったし、上島竜兵さんを知らないっていう人も、わけがわからないと思ってるよ。ずれてんだろ、俺がな。で、ずれてねえよ、俺は。俺普通だからもう。って思いますけど、もうしょうがねえ、これな。そんなわけで、お、こんな時間経ってる。どうしよう。他にも、読みたいお便りもあったが、いろいろと、出てきてしまってるな。じゃ、ちょっと一個これだけ読みたいかな。あと二つぐらい読みたかったけど、これちょっと、古い話になっちゃうから、これだけ先読んどこうか。ラジオネーム、築地春樹毛ガニでわっしょいさん。おい、パルさん。ガチで質問なんだけど、風俗やガールズバーなどの、いわゆる女の子の店に友人と一緒に行くこと、これは、ゼか非か、どっちですか？過去の放送で、ガールズバーの時に、一緒に行った友人が延長希望したけど自分は延長したくなかったと言ってた気がします。友人と一緒に行ったために友人との付き合いで延長するリスクがある あります。だからもう友人と一緒に女の子の店に行くことはないのかと思っていました。先週のラジオのソープの話を聞いても、好みの女の子がいない時に撤退がしにくいリスクがあります。パルさんはもし次に女の子の店に行く機会があったら、一人で行くか友人と行くかどっちでしょうか。友人と一緒に行くのはデメリットしか思いつかないのですが、メリットあるのでしょうか、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。もっといい流れの時にね、読んだ方が良かったかなと思いますけどもね。一応最後これ締めで、ね、読みたいと思いますけども、女の子の店にね、友人と行く。まあ、ゼか非かって話なんだけど、俺は、友人と行った方が良いと思ってるのよね。で、友人と行くことによって、 なんかその自由度が減るというか、本当はこうしたいのになっていうことができないとかね。多々あると思うよ。その、ね、付き合いで延長するとか、あとは、まあ、正直あんま行きたくないようなお店に行かなくちゃいけないとか、あとは、もう撤退したいのに、友達いるから撤退できないとか。いろんな要素はあるんだけど、でも、結局、それもなんか、友達との遊びでさ、あん時ああだったよな、とか、まあもちろんね、その、そういうお店に行く前の、なんかお酒飲みながらの話だったりとか、行った後の、また話だったりとかっていうのも面白いし、なんだかんだでね。で、まあ後々、そういう話、話題また出た時にさ、共通の、ね、面白いイベントじゃない。だから、そういう意味では、いいなって思うし、まあ最近ね、そういう行動をして、よかったって思える、ね、イベントがなかったけど、まあ、まだね、3回、4回の話でしょ、その友人と言ってんのも。これから何度もね、そういうのあるとして、その中の1回、めちゃめちゃいい、ね、体験とか、面白い体験したら、なんかそれで全部帳消しというか、むしろプラスになっちゃうだろうなって思うのよね。だし、やっぱりなんかでも、友達と遊んでる感かな。一人で、まず行かないじゃん。まあ、ソープとかはね、一人で行くわけだから、まあ、それはそれかもしんないけど、でもね、キャバクラとか、ガールズバーとか一人では絶対行かないし、そういう意味では、友達がいるからこそ行けるっていうのもあるしね。で、あとはやっぱ遊びっていうところで、まあ、友達と酒を飲む、友達とゲームする、バーベキューする。なんかそんなのと一緒のアトラクション的なものだからさ。だから、なんか友達と行くことで、より面白さが増すというか。だから、まあ、デメリットはすごい多いけどね。多いとは思うけど、それでも、俺はなんか友達と行った方が、なんか面白かった時の限界値が、やっぱり一人だと100がマックスなところが、友達と行ってることによって、なんか面白さっての120まで限界値上がるとかさ、そんな気すんだよね。まあ、そんなわけで、なんか、そういう期待値も込めてかもしんないけど、友達と行った方が、なんか、面白かった時の、ね、レベルが、ちょっと、ワンランク上になるかな、思ったりするんで。昔行った、名古屋で、名古屋のオフ会の夜に行った、オッパブ。最高にご機嫌だったと思うんだよね、俺の今までオッパブ史上で一番多分楽しかったんだよ、オッパブ。そこが。っていう感じ。やっぱ一人の時のオッパブが一番良かった時よりは絶対友達が入ってるというか、の時の最高値の方が全然上だなって思うし、記憶にも残るし、なんかな、そういうのはあるなって思うから、なんか無駄なね、お金を結構使っちゃったなっていうことが多々あるけど。でも、結果、印象に残ったりとか、最高地点は友達と行った時かなって思うので。まあそんなね、ところでございますと。すいません、長々とお話をしてしまいましたが、ね。そんなわけで、もう今日この辺にしておきましょうかね。いろいろね、いただいてはいましたが、なんだかんだ長く、またこんな時間までね、ちょっとやってしまいましたけども。おそらく、来週は、今日のそのもう上島竜兵事件のね、お便りが結構来ると思うんで。まあ、そこはね、受け止めたいなと思うけど、そんなずれてっかな。まあ、俺がずれてないと思ってるのがね、ちょっと問題かなと思いますけども。まあ、そんなわけでね、今日この辺でということで、来週は、3月。もう何日？来週3月25日。日曜日と。また22時ぐらいからね、やっていきたいと思いますけども、3月終わっちゃうっつって。早い。早すぎるだろうってね、 思いますが、で、まあ、今週、まあ来週というか、25日だよね。だから、まあ、多分、会社の人のライブが金曜日あって、で、日曜日は、その、ニコニコのね、超大物と飲むと。で、そのままで来ますから。あと3月21日が祝日で休みなので、まあ、なんかね、その日ぐらいでね、なんか面白いことができれば、なんかお話をね、したいなと思っておりますよと。じゃあそんな感じでね、今日も長々と、お話ししてしまいましたけどもね、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。それでは、ね、また来週お会いいたしましょう。さよなら。